se encuentra en la Baja California, ¿no? En la Baja California, ただ、時々あるのはですね、処刑の場に持ってきちゃうと、ね。見せしめで殺すために、この人だけは殺しちゃうってことは、時々外国でやる。それは何人かいたかもしれません。でも、それは今のところは、ね。裏切り者をね、あそこで公開処刑。そういうことって時々イベントであるんです。でも、まあ、もうその可能性はあったり、処分してもらったらね。可能性はあるんですけど、まあ、普通に考えたら、あの会場みたいな人全員入るかもしれませんよね。あそこ狭かったんですよ。普通トラックをやるような会場みたいなのが、えらい狭くて、その立て込んでる場所で。
一応、委員会用でね、発表すると言っておりまして、ですから、あれでしょうね、シークレットサービスの問題とかなんか全部暴くんですね、警備のね。はい。まあ、それが主眼の、イベントだったと思っております。8月8日の宮崎の事件は人口事件でしょうか？地震波形が足かったです。いや、人口という特別なんか証拠は聞いてないですね。あれフィリピン海プレートの西の端のところですね。東の端のところが神奈川県ですよね。両方で地震起きてまして、やっぱりフィリピン海プレートがぐっと前に動いたんじゃないですか。そうするとやっぱその間危ないんですよね。東海、東南海。やっぱ南海はやっぱ危ないんですよ、あそこね。ただ今、なんか前、誰か言ってましたけども、宮崎で日向灘の地震の後、南海地震になった例はありませんと言っておりますから、まあ直接の結果の関係はないのかもしれませんけども、フィリピン海プレートはやっぱ動いてるんでしょうね。バングラデシュは今後どうなりそうですか？ああ、あれ一番やばいとこですよね。世界情勢の中でですね、ほとんど決着ついてるように思うんですね。しかし本当どうにもならないところってやっぱいくつかあると思うんですよ。そこは私はインド、パキスタン、それからバングラデシュじゃないかと思うんです。あれ、あそこばかりは誰も手つけられないんじゃないかと思うんですよ。なぜかってあそこヒンズー教がもともと盛んなところにですね、イスラム教が入ってきていて、最近ヒンズー教の比率が下がってるんですね。で、ご承知の通りヒンズー教はですね、非常に厳しいその身分制度をやっておりまして、で、これはまあ、時代錯誤も甚だしいみたいな部分が大きいわけであります。で、このヒンズー教徒の後ろを支えてるのが実はイギリスなんです。昔からイギリスそうでしょ。で、対抗してるのがイスラム教徒で、だからイギリス、ディープステイト、ヒンズー教と、それに対抗するイスラム教という構図なんですよ。で、インドの場合だと南の方は大体イスラム教ですよね。あれ、デカン高原の割と豊かなところでありますね。で、ヒンズー教は北の方の割と貧しいところですよね。だからその格差の問題もあって、で、インドのモティ首相はヒンズー原理主義ってやったり、ヒンズー至上主義ってやっておりますから、非常に危ないんですよ、あれね。とにかくヒンズー教にあらずは人にあらずみたいなことをやって、後ろ全部イギリスですから、あえて対立とずっと煽ってるんじゃないですかね。で、前回の選挙でイギリスが、まあ、インドの選挙で、モティが単独過半数割れをしたと、そしたら途端になんかエンジンが止まっちゃってですね、モティの政権のエンジンが、誠に弱いことになりまして、で、イスラム教は元気いっぱいですね。で、これも中東はイスラムの勝ちではっきりしますから、そうするとイスラム教徒元気になってくるんですよ。そうするとやばいんだね。で、実は小さな構図ですけど、バリ島がそうなのご存知です？バリ島は実はヒンズー教の島なんですよ。で、イスラム教はですね、インドネシアありますよね。だからこれ今、イスラム教徒は世界の戦勝国民なんですよ。キリスト教、ユダヤ教が敗戦国民で、で、イスラム教徒が戦勝国民になってるんです、今ね。ですから、その今までこの、キリスト教、ユダヤ教徒の中で、もちろんシオニストも含めてですよ、イスラム教徒をいじめてた人たちは、 もろ今、復讐のフェーズに入ってるんです。で、組織的な復讐っていう可能性が高いのがインドですよね。インド、それから、バングラディッシュ、そして、パキスタンだと思うんですよ。まあ、中おりますので、組織的にこの、なんて言いますか、弾圧やってますから、イスラム教徒に対してね。で、おそらく復讐でそのまま多分、文明崩壊するのが西ヨーロッパだと思います。西ヨーロッパも復讐で倒れると思います。アメリカはトランプが、つっかえ棒を入れて、ここは来られると思います。アメリカは来られるけども、西ヨーロッパはおそらく復讐で倒れると思います。で、アジアがですね、今言ったように、インドネシアの場合は、まあ大体イスラム教徒でありますけども、あそこ中華系もんだよね、たくさんね。で、マレーシアもそうですよ。中華系もおるし、そしてヒンズー教もおりますし、まあ、過激なことにならなきゃいいとは思うんですけども、なんともまだわかりません。要するにバブル崩壊ですから、世界中。バブル崩壊で大混乱になってますから、人々の怒りが今、こう燃え上がってきてるわけですよ。これに誰かがなんか火つけるとですね、もうさすがにヒンズーとイスラムってなりましたらですね、まあ、プーチンもトランプもお手上げですよ。それやられちゃったらもうお手上げだから。まあ、どうなりますかね。だからバングラディッシュはやばいんですよ。で、バングラディッシュ、それからパキスタン、インドはやばいんです。まあ、どうなりますかね。それから、中央銀行のことがよくわかりません。素人的には、なぜ日本のような経済力のある国がわざわざ中央銀行に利子を払う、借金の形で通貨発行してるかわかりません。近代の裏付けのある日本通貨、日本政府発行通貨だと問題があるのでしょうか？日銀がなかった場合、これはどうしたでしょうか？また海外で政府発行通貨で運営している国にありますか？いいご質問ですね。明治の初めは、日本銀行ありませんので、太政官札という名前でお札出しておりました。はい。ですから、ちゃんと日本も中央銀行発行しないお金の時代がありました。15年ぐらいやったんじゃないですか？確か日銀って2015年、明治15年ぐらいじゃなかったでしたっけね。ですから、別にこの国ちゃんと回ります。ただこの太政官札大変だったんです。薩長の新政府が発行いたしましたので、誰も信用しませんから。まあ、とにかく値段が暴落すること、暴落することね。もう、鼻から紙くずなんですよ。新政府の発行する政府紙幣って。鼻から紙くずで、暴落して、どうもならなくなっちゃって。でもやっぱりなんかある程度下がると、大暴落した後は価値が安定して流通しちゃいましたね。で、その日本銀行をしたのは、これイギリスの制度に合わせたからなんです。結局その日本国内だけでお金をいくら回しててもですね、実は貿易でちっとも役に立たないし、国の富は増えない。当時絹織物とかですね、輸出しなきゃいけないし、それから軍艦は買わなきゃいけないってことで貿易しなきゃいけない。貿易するとですね、その太政官札なんか誰も受け取ってくれないわけですよね。太政官札、イギリス持ってったって、軍艦受け取ってくんないですよね。軍艦渡してくんないですよね。で、困りましてですね。で、結局日本は、その明治の一大国是っていうのはですね、イギリスの国際金融システムに乗っかるということなんですね。イギリスの国際金融システムに乗らない限りは、日本の発展ないということでありまして、で、この中央銀行っていうのも、その、いろんなやり方があるんです、世界中は。例えば、スイスの場合は、スイス国立銀行ですね。国立銀行ですから、いわゆる独立した民間の中央銀行ではないんです。ですから、いくつかやり方がありますけども、日本の場合は、イギリスのやり方を採用したわけであります。民間の銀行としての中央銀行が、当時のイギリスは金本位制でありますから、金の準備を合わせて、通貨発行すると。まあ、こういうことになったわけでありますね。まあ、イギリスについていく時代っていうことで、イギリス式の中央銀行になったということです。で、逆に言うと、中央銀行利子を払う通貨制度がわかりません。そう、これはこれでまた別の問題なんですね。今度はその、まあ、中央銀行発行の、通貨の場合にもう一つこの問題ができてるんですね。それはその、政府発行紙幣でありますと、そのままお金を渡して、そのまま使えばいいんですが、中央銀行が発行する、特にそのイギリス式の中央銀行が発行するということになるとですね、中央銀行になんか資産を持たせないと通貨を発行できないんですね。すなわち、その日本国にありながらですね、なんか特別に資産を持たせて初めてその紙幣発行しますから、例えばその資産で一番まあ、 価値のあるものといえば、ただ金じゃ金なんです。金は利子生まないですね。金は利子生まないんで、主に対外決済に使ってるんですね、あれはね。外国との決済に主に金は使います。で、国内の場合はですね、国債をですね、政府発行して中央銀行に買わせます。で、国が国債発行して中央銀行はそれを買って、で、その代わりとして紙幣発行して流通する。こうなっております。そういたしますと、その中央銀行はですね、国債の利子を受け取ります。で、国債の利子って国民の税金でございます。それをよく考えてみたらですね、国民が国債の利子を通じて、通貨使用料を中央銀行に払って、初めて通貨を使わさせていただく。こういう仕組みになったのをご理解いただけますでしょうか。これが中央銀行、特にイギリス式の中央銀行制度による通貨の発行なんです。そんなおかしい話っていうことになりますが、まさにこれがイギリスの通貨発行権というやつであります。すなわち、俺たちが、その通貨を世界流通させてやるから、お前ら諸場代払いなよと、まあ、こういうことでございます。まあ、これでずっとやってこられてる、やってや、あの、やられちゃってるわけですね。まあ、そうやってこう、何百年にもわたって、世界を支配してまいりました。その一番がですから、イギリスポンド。それからアメリカドル。それから円でございますね。で、円の方はまあ、金利がまあ、タラみたいになっちゃっておりますから、ほとんどまあ関係ないですが、まあ、ドルとかポンドで、ね。ですから、まあ、ポンドはもう国、ほとんど潰れちゃってますんで、トランプの場合はこのアメリカドルを廃止するわけですね。廃止が一番いいんですね。今のドルやっておりますと、いくらでも国民はですね、通貨使用料払わなきゃいけないんで、今のドル廃止しますと、まあ、この制度終了いたしますので、まあ、これで大きな転機になったということだと思います。で、日銀がなかった場合、あ、だから今言った通りですね。海外で通貨発行、政府発行通貨で運営しておくようになります。例えば、さっき言ったスイスは、スイス国立銀行でございますから、一応あれも政府発行通貨だと思います。それから、アメリカ政府でもですね、例えば、ケネディなんかは、政府発行通貨をどんどん増やそうとした人です。まあ、それで殺されるわけですね。この戦いが、だから実は、今まで誰も叶わなかったの、おっしゃるとおりね。ロシア人の通貨発行権を奪う戦いは、大統領すら殺されるということをやってっておりましたが、今回、時巡って、通貨発行権、ロシアドの方が崩壊いたしましてですね。まあ本当に待てば回路の日和ありじゃございませんけですけども、歴史も動かないものも動くと、入り豆にも花が咲くと、まさにこのことだなと思ってね、感慨深く、まあ、見ております。はい。それから東京一極集中に対して、石丸さんは都知事選の争点に挙げ、その後の知事会でも論点に上がったそうです。そもそも東京都を外して日本の変わるのは非現実的でしょうか。首都圏3000万人は大規模でありますが、外しても日本人が9000万です。また、逆に東京都の独立は都民も望む人がいると言いますので、ご意見お願いします。災害の面から言ったら、人が混みすぎてて、大規模災害になった時に大量の死人が出て止められなくなるってことですね。ですから、東京は昔から一番怖いのは火災なんです。火災で莫大な被害出ますんで、今特にまず環状7号線と環状8号線。あそこの間が実は一番危ないのご存知でしょうか？実は都心よりあそこが危ないんです。環7と環8の間。あそこで本当に狭い道のとこ立て込んじゃって、あそこ一旦火が入ったら、消防車ですら近づいたらその酸欠でエンジン止まっちゃうっていうぐらいのところなんです。だからもう何かあったらそれっきりなんです、東京っていう街は。だから、ロンドンのロイズも昔からですね、東京危ないって言うけど、東京何にもしないから、もう近年なんか保険かけないですよね。で、だからまあ、どうでしょうかね、ものの考え方なんですけども、潰れてから立て直すか、立て直すか潰れてから、どっちがいいと思います？二つやり方があるんです。潰れて立て直す、割と簡単なんです。ずいぶん死にますがね。何百万人も死にますがね、実は立て直すは割と簡単なんです。みんな意見の一致ができますから、もうこれはダメだと。で、潰れる前に立て直すとね、いや政治が何になるのかなかうまくいかないんですよ。ねえ、そんなあんだ東京はね、世界の中心であると。これはなかなかですね、改造なんかできるもんじゃない。東京市大改造、東京市改造計画って申しましてね、実は今申し上げたよね、潰れるんが最かね、直すのは先かと、明治時代からあるんですよ。もう明治の半ばになりますとね、東京混んで混んでしょうがないってところで、明治の半ばからね、東京どうしようかで、東京市議会の、ね、大問題になるんです。大正になったらもっと大問題になる。 で、東京の改造が進まない最大の理由は、東京市議会が利権の巣窟だからなんです。明治も大正明も全然変わらない。もうとにかく東京市議会ってところはですね、地主さんの、ね、地主さんたちのお集まりですと、もう自分とこの土地も出ない以外何も考えないだけ集まってますから、どうにもならない。で、結局だから、潰れて直すことにしたのが、関東大震災と、空襲です。この時に全部じゃないんですよ。全部すらできなかった、ね。限られたところだけあったんで、ね。ですから、今の状況ですと、潰れてから立て直すことになります。無理です。やってみなさい。早く逃げといた方がいいです。はい。潰れるまで多分何もしないと思います。焼け落ちるまで、壊滅するまで多分何もしませんから、早め逃げといた方がいいと思います。で、壊滅した後、じゃあ次どうしようかなってなりますから、まあそれからでよろしいと思います。それが東京という街の宿命です。もう明治からずっとそういうことやっております、この国。ああ、東京。まあ、意外に怖い街でございますから、お気をつけいただいたらよろしいかなと思います。去年沖縄の不動産高騰して、那覇市の隣の田舎、10年前に1500万で買った一軒家が3500万になったとか、浦添の古屋の実家を売ったら5000万で売れたんだと聞きました。これはどういう意図でこのようなバブルなんでしょうか。家賃も10年前より2倍だそうです。いや、意図も何もバブルっつうのはそのいきなり上がっちゃうのバブルっつうんですね。理由がなく上がることをバブルと言います。で、まあマネーが余ってんですよね。マネーが余ってて、で、なんか沖縄っていうとなんかこう外国人も来るし、話題性があるんで、結構皆さん買うんですね。外国の人も買います。で、適正株価、適正価格っていうのがもう失われた状況になっておりましてですね。普通不動産っていうのは収益還元価格ってございまして、まあ事業用でもある程度個人ベースでも、まあこれ以上高かったらね、誰も買えませんよという、おのずのこの上限がありまして、まあそれを普通超えないように普通マーケット動いてるんですけども、バブルの時はそんなの関係ないですね。意味もなくどんどんどんどん上がっていきます。したがってですね、まあ、なんて言いましょうか。上限はいくらかなんて全くわかんないんです。でも、ふと気がつくと下がり出していて、際限なく下がり出す時期がやがて来るんですね。そのタイミングがよくわからないんですよ。実は誰にもわからない。例えばその災害があれば、そこが天井かっていうと、そうでもないんです。東日本大震災があった時に東京都心のマンション一旦売れなくなりましたが、その後バッと売れるようになりますよね。あそこからまたバブルになりましたね。だから別に災害で終わるっていうわけでも実はないんです。一番なんか明確に言うとすると銀行が融資するかしないかって言ったのはそのまま直接言ってかもしれませんね。銀行が融資止めちゃうとですね、実はもうこれはもう不動産は完全に売りだけになります。それは例えば、中央銀行が、政府中央銀行がですね、不動産融資やめなさいと、強権的に不動産融資やめさせますとですね、それはバブルは止まりますが、崩壊しますが、今それはやってないですね。まあ、できるだけ稼げばいいみたいなことを言ってるように見えます。で、ただ銀行の方もリスクが大きすぎちゃって最近はですね、かなり貸し出しを注意してるように見えます。昔みたいに野放図に貸してないように見えます。ですから、バブルは勢いは当然止まってきてます。で、今みたいな時はですね、実は売りたいのに売れない不動産がもう出てきてると思います。訳ありでなかなか売りにくいとですね、普段売れないんだけど、バブルのピークだとそれでも買って売る人、あの、売って、あの、転売目的で買う人いるんですよね、それでも。ところがやっぱり売りにくい不動産はやっぱ売れにくくなってるんじゃないかと思います。沖縄でもですよ。もう、神奈川県なんかそこら中そうです。もうダメよ、神奈川県なんか。ダメだからね。もう、一昨年ぐらいから在庫溜まっちゃってます。溜まり始めてます。去年あたりはっきりしてますから。まあ、沖縄あたりも、だから、ちょっと、この秋以降は気をつけた方がいいです。でも、それでも、例えば、宮古島なんかですね、ものすごいんですよ、バブルが。那覇、浦添もすごいけど、宮古もっとすごくて、石垣はそうでもないんですよ。それほどでもない。宮古は一体いつバブルが終わるのかと、誰もわからない世界。家賃がだから、ワンルームで10万円ですからね。10万円ですかね、はっきり言って、宮古で。もう、だから地元の人暮らせなくなっちゃってるね、あれも。おかしくなっちゃってて、まあちょっと沖縄についてはですね、いつ終わるかちょっとわからないなという感じです。 誰がやったというわけではないですね。それから統一教会の日本政府及び全政党との関係について私はご存知のことを教えてください。統一教会は日本の政官財法の中枢そのものに見えます。統一教会は KCIA との報道から CIA の日本統治ブームなんでしょうか。一方で統一教会系議員が裁判所を推進しているのは、どういう魂胆でしょうか。まあ、もう終わりましたけどね。戦後の日本の統治機関の一つですね。統治手段の一つですよ。統一教会とか創価学会とか、神社本庁とか、いうのは、戦後日本には二つ流れありますね。戦争をやらない九条を守ろうという派と、旧憲法に戻して戦争をやろうという派と二つあるわけです。その二つ目の方ですね。戦争をやろうという側が、創価学会、統一教会、それから神社本庁を使って戦争を煽っていく。こういうことですね。で、戦争を煽るときには、悪役を決めないといけませんので、こういう悪党がいるぞっていう話しないと戦争危機になりませんので、それでその北朝鮮は中国がやり玉に上がってずっとやってきた。スパイ防止法、まあそういうことでありますし。ですからその、まあ、統一教会そのものはですね、言ってみると、まあ、宗教団体になりますから、まあ、ご承知の通り激しい団体でね。だからまあ、いろいろ悪いこともやってたようでありますし。で、最近統一教会の元広報部長が懺悔本を書いてますよ。ちょっと先、ちょっと見てましたね。懺悔本を書いてますから、面白いから読むと思いますが。まあ、多分言ってる通りだろうなと思いまして。宗教団体は宗教団体として、まあ、金集めから、いろんな信者獲得から、まあ、暴走することを含めて一生懸命やってたんでしょうね。で、それを利用している連中がいたわけです。まあ、日米合同会議ですよね。日米合同会議の中の、とにかくその日本戦争をやれ、さいって、やり、日本戦争につなげようという連中がまあやっていたわけです。で、自民党っていうのは、戦争を起こしたい連中が主導となって作った政党です。というのは、自民党結党の時の結党資金は、岸信介が大陸から持ってきた麻薬で稼いだ金、あれが結党資金ですから、もともとだから自民党というのは戦前に戻して戦争をやるという基本的な前提でやってる政党であります。で、しかしね、このさっきもね、その、統一教会の広報部長のね、その懺悔文を読んでたんですけどもね、面白いこと書いたんですよ。自民党議員なんか誰一人憲法を改正やる気なんかないぞって書いたんですよ。それそうだと思う。私も実感でそう思う。あれ、やっぱりですね、俺も、岸組であると。俺もアメリカの言うこと聞いてんだというポーズで明らかにな。もう、あれはね、30年ぐらい前だと思いますけど、まだ平成の初めだった。ある人から面白いこと聞いたことがあって、まあ、当時もですね、中曽根がなんかね、ぐだぐだ言ってて、憲法改正なんだまで言ってた頃だって。あの人面白いこと言うわけ。いや、藤原さんね、憲法改正なんかあれね、とにかく、国民投票やればいいんだってわけですね。もう間違いなくな、否決されるんだ。昔からね、あれ否決なんだ。とにかくあれはね、調査してもしてもね、その憲法改正ばかりはね、ずっと否決なんだ。それが本当の世論調査の結果なんだと。だからね、中曽根とかぐじゅぐじゅぐじゅ、いつまで経ってもあれね、ぐじゅぐじゅ言ってるからね、あれ黙らせるのは簡単なんだと。本当に一回ですね、国民投票やってみればいいんだと。ね、そうしたら、ね、秘訣になるからもう二度と出てこれなくなる。その通りなんです。だから逆に誰もやらないんです。やるぞやるぞって言って。で、なんかね、緊急事態宣言とかさ、なんだかんだ言いながらですね、まあ手を返しながらやってんだけど、実際誰もそんな度胸ないんですよ、はっきり。まあ、所詮だから、なんて言いますかな、物語の世界の日本においてね、当時の人たちの戦争、ね、戦争から家族を生き残って帰った人たちのね、やったことを直すことは戦後の政治家なんか絶対できない。まあ CIA との統治部門であると、それ間違いないですね。まあ、スパイ防止法なんかもあれですね、あれを対立を煽るためにやっておりますね。で、実際にはスパイだらけですからね。だって、もうあれもとんでもお金の関係も肉体の関係もすごいわけでしょ。スパイの皆さんと。だからもうとにかくさ、日本の政治なんか完全にもう、漫画の世界ですよね。緊張感ゼロだしね。大企業だって。だからもう、なんていうの、全部日本オープンリーチだね。わかります？オープンリーチって、この、マージャンの時ですね。 こう、普通手隠しながらやるんだね、これ。手隠しながらやって。で、その、なんか相手が振り込んできたらこっち勝つってなわけね。でもね、自信があったね、これね、オープンリーチってね、全部こう手出すわけだよ。これでもお前振り込んでみろってやるんだよな。これ勇気の見せどころなんだけどね、もうね、私の手オープンリーチってですね、バカだから見えちゃってるってやつなんだな。隠しちゃ、隠すはずなのに、こう見えちゃってんだよね。こうオープンになっちゃってるわけよ。これでやってんからさ、本当外国もさ、日本って攻めあぐねてますよね。あれ、どこまでバカなんだろうと。どこまで本気なのかわかんねえんだと思うんだよね。だから昔からアメリカが眼科になって怒るわけですよ。日本人はすぐ全部バラしちゃうと。何でも言った話ね、右から右の右から聞いたらそのままね、口で喋っちゃうと。で、右から聞いたらそのまま喋っちゃうと。どういう意味ですか？右と左っていうのは。アメリカの話も中国の話もですよ。ね、アメリカの話も中国の話もすぐみんな喋っちゃうと。いやー、それが日本人なんだよな。国会で喋んなくてもさ、すぐね、田舎帰ってさ、ね、東京の政局、懇話会なんかでさ、偉そうにダーッと喋るわけだ。自民党の議員がもう。みんな聞こえちゃって、世界中にね。まあ、こんな国ですからね。まあ、スパイ防止も減ったくりも、こういうのができる国民じゃないよね。まあ、いいことだと思いますよ。あの人たちだから、あんまり触らせない方がいいです。危ないことにはね。教育が大人たちが正しいことを教え込むことである限り、子供たちを苦しめているように感じます。なぜ教え込む意識から、ね、離れないでしょうか。ヘッケルの発生反復説をヒントに、教育とは現代までの生物人類史の追体験の場とする方が子供たちは未来を作りたいと思いますが、私はどうお考えでしょうか。これはそうですね。今、学校もそうですし、企業もとにかく教え込むことばっかですよね。教え込んで、これできたらはい、OK よ。はい、これできたら OK よ。教えてやらせて、はい、試験して OK。教えてやらせて OK。ただそれだけやってますから、あんま考えてないってことですね。で、結局その、まあ、教える方もですね、子供のことを考えて教えてるわけじゃなくて、自分のために教えてるわけでありますから。はい。で、政治家もそうだよね。国民のことを考えて政治やってるんです。自分のために政治やってるわけですから。もう全部自分の身を守るためになんか動いてるわけです。あんまりだから難しく考えてやってるわけでもなくて。ですから、子供もよく言っとかないかな。先生嘘ばっか教えてるから、あんた真に受けちゃいけないよと。ねえ、あんな真に受けたらね、えらいことになりますよと。本当の教育ってこんなもんでありますからね。で、先生に時々聞いてよな、先生嘘ばっかり言ってんでしょうと。ねえ、あんたって商売だからやってんでしょうと。これ、本当のこと言ったらあんたクビになって、いや、明日から住む場所もないからやってんでしょうと言ったら多分、うんって言いますよな。で、ちゃんと子供言っとかないとダメなの。それが責任ある親ってこと。先生の言うこといかないかない。それが無責任な親っつうんですね。だからそれ親の問題なんですよ。親が責任ある親ならね、あれ先生嘘ばっかり言ってんだから絶対お前に受けるなよと。で、親が無責任だと先生に任しときゃいいと思っちゃってるわけ。教育は、教員の責任であって、親の責任ではない。親が無責任に食い込んでることが多いんですよ。そうすると全部先生の言うことが正しいっていうふうに言っちゃうから子供は参っちゃうんですね。やっぱりですね、教育は、まあやっぱりその今みたいに転換期はですね、親子でやんなきゃダメですね。だから一番いいのは不登校でございます。本当に最近多いんですよ。不登校の子でうまくいった子はね。あっちこっちで見るんです。ちょっと立派な活動してる方ですね。いや、実は自分は子供とずっと不登校でありましてね。中高ほとんど行ってませんとかね。小学校から行ってませんって言うと、よく見ますね。で、立派にやってんだね。要するにね、不登校ってことは、教育を学校に任せてないって意味なんですよ。学校に行かないってことは、で、じゃあ、その時間、自分自身をどうしようかってことを、親と学校が一生懸命考えますでしょ？あ、親と、から子供が一生懸命考えるでしょ？これが大事なんですよ。その学校に行かない分だけね、どうするかを親子で一生懸命考えて、なんか実践してきますよね。この積み重ねが、結果的に立派な教育になったらと思うんですね。だから一番いいのは学校行かないことですね。さっきも言ったように、学校の先生だって別に子供のためにやってるわけじゃないし、自分のためにやってるわけですから、双方のためですよね。だって先生今足んないんですよ。ないんだから。子供少ない方が絶対楽ですよ、先生だって。だから全てそうやって、もう未来志向で動いてますから、いや、自分で責任持ってね、親子で責任持って自分の教育を自分でやっていったらよろしいかなと思います。はい。 から、教育制度は433人制が子供の発達段、成長段階と区切りが合ってるのが良いのではないでしょうか。最初の10年で大学教養レベルまでの大まかな知識を伝え、体づくりをし、芸術に触れ、最後の2年で、保健医療、金融、経済、情報リテラシーや法学などの社会生活のために数学を学ぶ期間とする、いつまで就職のための大学受験をするでしょう。どうでしょうかね。これこれからしばらくは子供が真面目に教室なんか行かないと思いますけど、バカらしくなっちゃって。それは今あれまででしょ、ネットもありますよね。教室なんかでみんな行って黒板の前でなんかやる。そういうのはなかなかしばらくないように思いますよね。例えばですね、私なんかもそうだけども、こうやってね、ホワイトボード、黒板でもいいですと、こう、向かうとしますよね。で、決められたことを、ただ単にノートに書いたことを書き写すみたいな場合だったら、黒板なんか使う必要ないんですよ。それ全部資料に渡して見せとけばいいんですよ。資料に渡して、これ、資料あるから、まあ、こう書いたのがありますな、この通りですよって言っとけば、済みますね。それから、パワーポイントも似たようなもんなんですよ。パワーポイントも実は似たようなもん、事前に作っとくでしょ？事前に作っときますから、まあそれをこう出して説明したらいいわけで、だからあれも紙にね、して手元に置いといてもらえばいいわけですね。このね、ホワイトボードとか黒板使ったんですね、全然やり方が違うんですよ。これはね、ここに全く新しい絵を描くっていう意味でこれを黒板使うんです。黒板使うときですね、皆さん黒板見るのはどうして見るかというとですね、ここに何か書き始めるからなんですよ、教師が。何かを書き始めるんですね、これね。おお、あの人何書いてんのか、あの先生何書いてんのかなって言ってこうやって見るんですよ。それが黒板を使った授業の本当の醍醐味なんです。黒板を使うときはですね、じゃあ事前にね、そんな原稿なんかあっちゃいけないの。事前の原稿なら渡してみれば、その方が絶対早いけど、一時そんなもん黒板に書くようなもんじゃないですか。黒板は、そこで自由に、まあ、絵を描くような場所なんですよ。字とか絵を。それが、ものすごいインパクトなんです。喋ってる方でも、それから聞いてる方でも。今の人たちは、だから黒板はあまり使わないですよ。全部資料やってるでしょ。だからつまんない。話がつまんない。話聞かなくてもいいわけ。だから、オンラインでも十分だし、つまりその、事前にビデオを渡してて見といて十分なんですね。オンラインでなおかつですね、このホワイトボードで、しかもさっき言ったオフラインの面白さはですね、ホワイトボードでやってて、この生徒さんの表情を見ながらやるのが本当に効果的な、ホワイトボード、黒板使った授業なんです。こう、そろりそろりと書き始めるでしょ？書き始めたときに、こう書いてますよね。こう見ますよね。で、こう分かってるか分かってないか。皆さん、表が載ってるかどうかこう見てて分かるわけですよ。そうすると、ああ、ここは面白い話だねと思うと、深く説明するし、ああ、ここは皆さん大したことないと思ったら、さらっと次行きますよね。で、これぐらい広いとですね、こっち書いたことを、まあ残しといて今度こっち書けますよね。だからこう、前に戻ることも、まあ、難しくない。これだけ大きいとね。ですから、この、黒板ホワイトボードの授業というのはですね、参加者をみんな見ながらやるのが本当のポイントなんです。その時、ものすごい効果を得ることができます。そういう授業なら、教室でやっていいと思います。そうでなかったら、あまり関係ないと思います。オンラインで、タブレットで十分だと思います。したがって今ですね、今私申し上げた授業やる先生多分ほとんどいないんで、まあタブレットで十分ですよ、はっきり言って。で、子供たち忙しいですよ。で、それよりも、それも、そんなことは自分でタブレットで勉強して、実際にその数学だとか、国語だとか、理科だとか、実際に使える場を大人が用意することですね。子供は意外にですね、適応性ありますよ。例えばですね、球投げたとき、何度の角度で、投げないと、その線を越えないかとかね。高く上げすぎたら手前打ちでしょう。低く上げすぎたらですね。まあ低く上げればいくんだけど、じゃあ、 ギリギリ落ちるのところに何度の角度までなら落ちるとかね、その線の向こうが落ちるとかですね。こういうのは子供たちだとですね、興味持つ人じゃない、興味持つんです。だからそれ別に難しいのかでもなくて、調べればすぐわかるはずで。だから、あんまりですね、大人のその、初等、中等、教育、初等とか中等、高等に関係なくですね、あれ、どんどん課題を与えたらいいと思いますよ。大人と同じ問題を考えさせたらいいと思いますよね。例えば前にもよく言いましたけど、飛行機ね、こう着陸するときに横から風吹いてると。横から風吹いてて、まっすぐな滑走路にどうやって降りたらいいかなとかね、ちょっと試してみろとかね、シミュレーター使ってですね、降りてみろと。こういうのとかね、子供なら一生懸命工夫してありますよ。そういうのやってたらいいね。それから植物ですよね。植物の時間ってのは教育で大事なんですよ。タブレットなんかの場合はデジタルの時間ですから、植物の時間、生物の時間、その時間の流れね、これが大事なんですよね、あれ。だからやっぱりこうなんか植えさせてね、こう育ててみるとか、動物育てるとか、そういう教育の方がいいと思いますね。まあ、それ以上のやつはまあ、タブレットなんかで大抵十分だと思います。リスナー君は。ね。で、なぜトランプは世界を掌握し、悪を排除することができたんでしょうか。緻密な計画があったというのは分かりますが、臨終会見で一番の要因は何だったと思います。そうですよね。まあ、一言で言ったら時来たりだな。一言で言えば時来たり。熟れて落ちたということだな、悪党どもが。もっと直接的に言ったら私は、彼らが最後焦ってやりすぎたことだと思うんです。911事件だよね、2001年の。あんなことやっちまったがために、結局世界をみんな怒らせることになって、あれから5年後、2006年にユダヤロビーがとんでもないっていう論文が出回って、で、そこで今度エプスタインの事件になって、エプスタイン有罪になって、で、リーマンショック起きて金融ぶっ潰れてと。まあ、順番になってきてますよね。だから直接の引き金は911事件ですよ。あれあいつらがデタラメやっちゃったからで、ね。でもそれでノストラダムスの予言にそっくりじゃないですか。15世紀のフランスの詩人ノストラダムスの予言はですね、あれ面白いんです。今でも多くの人は世界で読んでますよ。あれ最後世界は2つの出来事で潰れるんだよね。その第1幕が911事件なんですよ、あれ。だから、まあ、あえて神の仕業としてのこのスタートといったら911事件だろうな。あれがまさに21世紀の最初の年ですもんね、2001年ですからね。じゃあなんで、っていうともうそれは神の緻密な計画でしょうな。トランプたちの作戦が実際に本格的化するのは2015年からですね。で、軍事作戦のスタートは2010、スタートは17年。まあ、神の技の乗っかった911事件の後がこんなことになったんだと言っていいんじゃないですかね。20代前半の他のネットの出るような稼ぎ方が好きではありません。アダルト系の動画をネットで流してタイトル登録させて月200万稼ぐ。どの媒体でもあるような稼ぎ方だと思いますが、こういう稼ぎ方はこうなくなるでしょう。どうかね、だって大人だってデタラメで稼いどるから。大人がデタラメで稼いどるから子供だけ稼ぐだったってさ、なかなか難しいと思いますよ。モラルでやろうったってさ、無理だね。自民党なんかどれぐらい稼いだのあれ、裏金であれ。あれ、何もお咎めなしでしょ。ねえ、あんなのさ、盛んにやっとってさ、月200万ぐらいさ、ねえ、サイトで、アダルトサイトで稼いでさ、そりゃあんた取り締まりも何もあったもんじゃないと思いますけどね。まあ、とにかくランセってですね、何でもチャンスあるんですよ。とにかく世が乱れるとね、あらゆるところにね、チャンスがあるんです、商売ってやつは。それは皆さん、世界なんか日本人の日じゃない。何だったって商売になってますから、ほんとね、カバンちょっとそこ持ってやる。坂道でね、下からこの荷車を押しただけの仕事になるでしょう。あるいはなんかね、私、面白いこと言ったって言いましたよ。中国から帰るときね。穀物をね、誰か売ってるやつがおったんだと。で、その穀物の中にね、強雑物まで3%しか入ってないって書いたんだと。3%分のね、石を売るやつがいたんだと。わかります？ 3% 分、ね、強雑物は3%以内って書いてある。ね、コミカなく売ってんのに。その3%用のね、石をね、売ってるやつがおったんだって、隣に。もうさ、 そういう世界だから。じゃあ実際日本人は可愛いものよ。もうあらゆる方法で金稼いでますから。だから子供売ってみたりさ、人を体解体して売ってみたり、血抜いて売ってみたら、すごいんでしょ、はっきり言って。これが乱世なんですよ。乱世の最中とは何が正しくて何が間違ってるか誰もわかんなくなってるけど、やってる連中が。本当そうなんですよ。何が正しくて何が間違ってるか分かってないわけ。で、こういう人たちがだから本当は、その真の声を聞くと、ハッとするんですよ。もともとうんと悪い奴も中におるけども、生活に追い詰められて、悪いことやる奴もたくさんいるわけね。世が乱れると。そういう人たちはですね、もう、でたらめ放題やらないから生きていけないから、でたらめ放題やってんだけども、だから何が正しくて何が間違ってるか分かんないんだけども、ある時、ふっと何か聞くと、ハッと我に返ることなんですよ。乱世はこうやってね、で、頼み放題一方にいる。しかし、乱世は必ず終わる時が来るんです。いつまでもやりたい放題ってできないように世の中必ずなってるのは、必ず乱世は終わる時がある。乱世が終わる時に、どのように終わるかを想定して、そこに向けてしっかり生活、仕事を組み立てていくのが、一番正しい乱世の生き方で、一番確実な生き方です。乱世が終わった瞬間に、もうまともな立派な人がそこで生まれています。御用達の世界もそうだったし、健康立国も農業立国も全部そうです。他はみんな右往左往したらこれずっと行きましたから、右往左往が終わった時にもう、まともな社会が、まともな生き方で生まれていました。反対、乱世で右往左往してると、乱世終わった瞬間に、今度やることなくなっちゃう。全部取り締まりの対象になっちゃうの。何にもできなくなっちゃう。今、だんだんそうなってきてるんですよ。売春とかさ、賭け事とかさ、相場のね、いろんな、ネタでもだんだんできなくなってんでしょ。世界中麻薬だって相当厳しくやられてるから、だから今、乱世で稼いでたやつって、どんどん稼げなくなってきてるんですよ。中国もそうです。あれも相当厳しいですから、今。まあ、相当しばらく刑務所に静かにしてるかみたいなことはない。でも刑務所出てたってもっと仕事なくなっちゃうんだな。そうするとまた乱世を求めて、世界で乱れた国に行くんですよ、本当に。でも、そういう国自身が、だんだんなくなってきてるからね。だからみんなそういうの生き方はなかなか大変なんだ。だからまあ、乱世でも乱世に合わせて生き方してると、大体後がよろしくないんで、乱世が終わった後に合わせて生きてったらいいと思いますよ。だから、今月初めの株価暴落。暴落前の高値まで行きませんが、かなり戻しました。すでに金融テクノロジー崩壊が加速してるんでしょうか。この度の暴落が空売りやら何らかの意図があったんでしょうか。いや、よくありませんけど、まあ、やっぱりその、大暴落ってのは、こうやって突然起きますよね。特に今回日銀が利上げやりましたもん。あれ、日銀はなんかさらにまた利上げしますよ、これ。で、アメリカは利下げになりますよ、これでね。昨日そうでしたよね。アメリカ、ヨーロッパ、オーストラリアはわかんないんだな。アメリカ、ヨーロッパ、ドンと利下げで。日銀だけはしばらく利上げですから、これ思いっきり円高ドル安いきますよ、これ。思いっきり円高ドル安ですからさ、株は落ちますね。ですから、金融テクノロジーの崩壊というか、テクノロジーそのものはもう、前から言ってみれば、崩壊はしてるわけで、崩壊っていうか、その、もともと危険であることは分かってるってやつですよ。金融テクノロジーすごいですよ。例えば飛行機だとさ、欠陥機は飛ばさないってことになってるんですよ。金融テクノロジーは欠陥機ほど儲かるから、わざと飛ばすんです。わかります？その、危ない金融テクノロジーほど儲かるの、客に黙ってていいんだから。だからね、そういや、そうだ、はびこるんだよ。飛行機なんかと反対だな。飛行機はやっぱ危ないんだ、飛ばしてんと、えらいことになりますね。今のボーイングとか、ねえ、なんだっけ、ボーイングの場合はね、宇宙船までトラブったでしょ、あれ。宇宙船がトラブっちゃってさ、ねえ、あれ。だからあれだけでたらめ放題なんだけど、まあ、あれだけしおらしくやってますな。金融なんか反対だよ、あれね。でたらめなんかさ、面白い儲け話じゃなくて、あんたは投資しないよってさ、全部吹き飛ばしたからさ、運が悪かったっつったよね。もともと悪いからね。だから金融テクノロジーなんかもともと崩壊してんだよ、私に言わせればさ。で、まあ暴落、空売りは、要するに、投機筋が全部慌てふためいたってことなんですよ。で、結局だから今回日銀はね、私に黒田はね、褒めてやんだよ、今回は。俺初めてであんなすごい日銀総裁見たの。何がすごいかっていうと、国際投機筋の首をブワーンとみんな一斉に跳ね飛ばした男だよ、あいつ。あれ、あんな日銀総裁俺初めて見たぜ。それこそ学生の頃は、 あれはなんと、隅田じゃないわよ。なんか有名なおったですよね、あれね。長くやっとった。80年代ね。そっからずっと日銀さん見てましたけど、みんなね、日銀のマンつうのはね、まあ、日銀が大昔から来ますからね。全然迫力がないわけよ。なんか何言ってないかわかんない。こんにゃく問答みたいなこと言ってるわけね。確かにインディアルサンデルとか言ってた。なんかぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅ言っててさ。で、決断もしてないような行動もさ、まったりなわけね。今回、上田はですね、ボーンと利上げしたんですよ。ね、いきなり0.25。そしたらさ、ドッカーンと円高いって、ドッカーンと株下がったわけ。みんなさ、大慌てですよ。まさか日銀がというわけだな。まさか日銀が利上げなんかこんなするはずないと思ったら、一気にやったわけですよ。で、ドーンと行ったら、今度そこで、一応、上田も黙るわけよ。黙ったら、今度は買い戻しが入るわけよ。ボーンと起こって、ボーンと上がりますな。これ相場一番辛いんです、やってる連中は。投機筋って、一方向ならまだ対処できるんだけど、往復相場になったらもうお手上げなんだ、振動相場になると。ほとんど死にましたよ、あれ。だから少なくとも円キャリートレード半分は死にましたよ。半分は。だからこの相場あったと静かになったのよ。ほんと相場静かになったのよ。よくほら、こういう日ね、もうカンカンで暑くてですね、もうだんだん蒸し暑くなってきてさ、いや、これはもう、これ豪雨になるぞと、夕方夕立来るぞと思いありますよね。でもその時はベタベタして暑くてさ、うわ、これいよいよなんか来るぞって雰囲気あるでしょ。それがバブルの極まった相場よ。で、それドーンとボラかるわけだ。上雨ドーンと降るわけね。雷が鳴ってですね、ドーンと雨降って、で、しばらくしてそれが上がるとさ、こう、せいせいするでしょ？すがすがしくなるでしょ？今、相場あんな感じ。あんな感じ。なんか黒田がですね、で、あってですね、あり合い抜きで、世界の投機筋の首を、ブワーッと根こそぎあれ、首買ったんだと思いますよ。あれはすごいと思うぞ、俺は。それからね、記者会見あいつの読んでて面白い。金利引き上げに上限はないってはっきり言ってるからね、黒田ね。新聞が適当なのが書いてるだけだよ。黒田は、日銀総裁の記者会見の中で、金利引き上げに上限ないってはっきり言ってるよ。はい。あれはなかなかすごいやつが出てきたぞ。俺あれ、学生の時先生でいたんですよ、あれ、助教授で。私学生の時、上田助教授の授業を私聞いた覚えがありますよ。あんななんかね、居合抜きみたいなのをやる人とは思わなかったですけどね。もっとなんか柔らかい学者です、出してたんですけどね。まあでもとにかくこう日銀はね、よくやったと思ってるんですね。で、今度第2幕ですよ。今度はアメリカも加勢してくるから、ここで全部要するに、ロシアへの金融システムを終わりにするわけでしょ？ここは最後の目的ですよ。アメリカドルを含めたロシアへの金融システムを終わりにするんだから、投機筋皆殺しなんです、はっきり言ってね。投機筋皆殺しするわけですから、どんどんどんどんやってるわけですよ。はい。今回ばかりは日銀もですね、よくやったと。今回ばかりはね、褒めたいと思っております。はい。ベトナムドンの RB 通貨評価買いは起こるんでしょうか？いや、これよくわかんないですね。よく言ってますよね。ベトナムとか、ユーラクとか。まあ、噂はあるんですけども、全然わかんないですね、正直言ってね。通貨のことについては、大体各国とも最後まで秘密にしてますからね。なってみないとわかんないと思います。日本の報道機関の偏向ぶりに呆れますが、両論兵器などの姿にならないものでしょうか。ワクチンやアメリカの選挙報道ではその意図が明白ですね。偏向報道を改善する方向について伺います。それはメディアに言ってくださいよね。私が書いてるんですよ。私、本当に昔から思うんだけども、メディアの立場で考えてくださいよ。金儲けで書いてるんですよ。決して正義のために書いてるんじゃないんですよ。彼らは言うと思います。なんで我々にそんな正義を期待するんだ。広告は美味しいこともあるけど、まずいこともあったら書かないでしょと。美味しいでしょと書くでしょと。薬はこともあるけど、効かないこともあったら書かないでしょと。作って書くでしょと。なんでメディアだけどっちも言えと言ってんだと。私本当そう思ってると思いますよ。新聞売れなかったらあいつら飯食えないの、ね、よ。テレビ誰見てることは飯食えないの、ね、よ。だからそれは売れなきゃ何でも書きますってはっきり言って。選挙の候補者と同じですよね。いやー、 自民党で頑張らせていただきました。あれもするし、これもするし、しかしこれ問題も、ああいう問題も、いいとか悪いとか、それぞれ政治は難しいございますなんて誰もさ、調子で聞いてくれないわけだな。これじゃあ負けそうだと。頑張ります、やります、皆さんに一人10万円ずつ配りますとかさ、言っちゃうわけでしょ。ねえ、それ言って当選して一回落選した小田原市長とか言いましたけどね。メディアも同じよ。夕刊誌見てごらんさ、夕刊誌よ。そらもうさ、毎日毎日にぎにぎしいさ、見出しでございましょう。そんなもんメディア全部同じよ。両論変形なんかしててさ。で、ちゃんと新聞売れてるうちは両論兵器ですよね。売れなきゃ何でも書けますよ。それから、自民党とかなんかがさ、両論兵器で嫌だってことあるわけです。もっと言え、もっと言えってなんですよ。ねえ、その、メディアの方が今度はですね、メディア道具使ってますから、政治の方、ごめんなさい、政治がメディア道具使ってますから、アメリカでも、それから自民党でもね、役所でも。そっちがさ、両論兵器嫌なことあるわけ。もっとここはさ、タガ外してくれと。今までになるわけよ。もっと書け、もっと書けと。で、ほら、それがスポンサーだから、実質的には。ね、政府予算のあるんだからさ。で、だからやっぱそう書くわけですよ。だからね、はっきり言ってですね、ちっとも全く正義の味方じゃないですから、報道機関ってのは。営利団体でございますから、くれぐれもそこ間違いないね。どういうわけだかね、メディアだけね、正義の味方だと思って日本人が多いんですよ。全く違いますから。単なる営利企業ですから。はい。そんな怒ってもしょうがないですから、正直言って。はい。私の円高説自体ナンセンスなのでは、そもそもドルホイン制もケインズの、バンコール論争から始まったし、価値の平行性を言うならば、物価変動や労働、賃金平価で決めればよい。もっと言えば、技術通貨そのものも、覇権をドルが取ったから成り立つわけです。私は将来覇権はなくなると言ってませんでしたが、私は円安です。まあ、どっちもいいですよね。為替は円高動いていくでしょう。ねえ。いや、そうなんですよ。もうとにかくですね、為替っていろんな理論があるんですよね。しかし最後はですね、ドーンと円高ドル安で動いてるんでしょう。もうずっと戦後ってそうでしょ。だからね、学者がね、いろいろ言うんですがね、もう全然ね、わけわかんないね。学者の言うこと聞いてるとですね、財産なくなりますわな。これだけは間違いないな。まあ、なんでもいいんですよ。学者はね、学者好きなこと言ってるらですね。本当はそう思いますよ、もう。私なんかですね、今のよく覚えてますよ。1980年代ね。そう、大学生の時。まさにあの頃ですね、為替レートはどう決まるかっていうのはね、まあ、とにかく経済学なんか真面目に議論してましたよ。っていうのは、その、変動相場制になりましてね、80年代に。で、それが全然うまくいかないわけですよ。70年代に変動相場制がうまくいかなくて、80年代の前半までなだれ込んで大混乱になっちゃってて、で、その頃ですね、まだ200円、200何十円の頃ですよ。為替レートはいくらで決まるか、いろんな理論出てきたんですね。ところが、そんな議論は全部一瞬で終わりましたから、プラザ合意で。あ、プラザ合意で5年後に100円になりましたからね。一瞬で終わりましたからね。もうだからね、為替いくらか理論なんか持ち出しただけね、もう失敗しますから。くれぐれもね、学者の理論なんかね、気にしないこともね、昔からね、大っ外れでね。まあ、何なんだろうね、あれね、学者のね、議論ってやつは、もう、為替だけはね、どうなるの。小売店から突然紙は声なくなりました。インスタント米までなくなっています。きっかけは、備蓄用かもしれませんが、未だに店頭には見かけません。幸い騒動にはなっていませんが、出来事が変な感じもします。誰かが騒動を起こしたかったのが空振りになったのか、どこか、問題点ともなっているでしょうかと。何かご存知であれば。なんか、あれ、売り惜しみって噂聞きましたよね。売り惜しみやってるよっていう人言ってましたよ。知り合いはね。この秋？でもなんか、そんなコミ足んなくないんだよね。なんだ、売り惜しみになってきましたけど、今や。値崩れしないように売り惜しみで上げてるんだって話なんで、どこにないって話は聞いてますけど、どうです、岩田の方は。あるよね。あるよね。うん。いや、都会の業者の売り惜しみだと思いますよ。まあ、ちっと待ったらいいんじゃないです。そのうちじれて出してくると思いますよ。ええ。木村明則氏に、感銘を受け、自然栽培式の家庭菜園を3年継続中です。化学肥料を使わない野菜は長持ちし、放置しても腐らずに、枯れます。害虫の大量発生もなくなりました。近代農業は土を消毒し、化学肥料を投入し、 農薬をまき、自然との共生から離れています。このような間違いに至った背景と今後の流れ、対策について、お願いします。ああ。自然栽培に対する、これ化学栽培、化学肥料を使った近代栽培ですね。これ明治以降ですよね。理由は簡単で、食料増産のためですよ。それまでの農法では食料が足らなかったんですね。幕末日本人は3500万人の人口ですから、明治になって幕末から一気に人口増え始めます。でも食料が全然ないわけですね。まあ、外から入れてくるのもありますけども、国内で増産しないとダメなわけですね。で、やっぱりまず窒素リン酸カリですね、あれ。三大肥料で。これ明治時代にとにかく投入しますよね。そうすると、これ肥料がですね、化学薬品になるわけですね。化学薬品、ケミカルになりますね。それまで肥料は堆肥でございますからね。自然の循環の中でやってただけで。で、それでももちろんいいんですけども、数が足んなかったね。量が。で、それからもう一つはですね、これは昭和になってそうなんですが、衛生関連がすごく広がるんです。衛生的であるっていうことが、実は今、昔は非常に大事だったんです。昔でも昭和の頃です。今その感覚ないと思うんですけども、例えば、堆肥と聞いた場合に、堆肥は土だから不衛生である。平気で言ってたんです。私子供の頃そうです。化学肥料、化学肥料は土を使わないから衛生的である。それはっきり言ってたんです。衛生関連で昔はすごく強かったんです。特に昭和がそうです。ですから、衛生的であるためには、化学合成のものがよろしいと、自然界のものよりも化学合成のものがよろしいって、ごく当たり前言ってた時期が結構ありました。そういうこともありまして、実は木村先生のやり方を含めてね、自然栽培とか有機栽培とかいうのは、マイナーになってたんですよ。農業全体はとにかく増産ですから。もう戦前から戦後まで一貫して増産なんです。戦争終わった後も食料は増産です。食料管理制度残ってましたから。で、とにかく量をたくさん作るってことは日本の農業の基本の基本でありましたから、もうそれは、化学肥料を使って、そしてバランス崩れた農薬を使ってと。まあその繰り返しですよね。で、それが一段落しますの平成入ってからですよ。平成入ってきますと人口もね、頭打ちはっきりしてくるし、米あんま食べなくなりますよ。食生活豊かになって米あんま食べなくなりますから、やっとそこで、なんか新しい、農業もやろうって話に変わってくるわけですよね。まあ今後はですからもう、そういう無茶苦茶な食料増産の時代ってのはない、戻りませんから、まあどんな方法でもいいですけども、やっぱり安心安全な農業でしょうね。今度トランプはケネディと組んで、ケネディトランプに参加しますからね。子供たちに危険なものを食べさせない国にするって言ってますよ。子供たちに危険なものを食べさせない国にする。で、ケネディは健康立国担当のようだよ。アメリカの。健康立国担当のようですよ。その中にはワクチンもありますよ。ワクチンのデタラメも全部ね、ひっくり返してやるという、それもありますけどね。なかなか、疎ましいことになりましたね。いいと思いますね。まあ、そんなことで、これからは、ご自身のやり方でね、安心安全を基本にやっていかれたらいいですよ。それからもう一つね、美味しくないとダメね。これだけは日本はね、どうしてもある。世界を見てて思うのはね、基準は満たしてんだけど、美味しくないものが多い、農作物。やっぱりね、味悪い。正直言って何も悪い。硬い。それが多い。あれでいいっつってんだからさ、あれちょっと困るよな、正直言って。だからなんかね、こってこって料理しちゃって、それでこう味作っちゃってんだけど、もっと素材の味を活かしてほしいよな。材料の味をね。どうは味覚がおかしいんじゃないかと思うんだ、外国人ね。わかんねえんじゃないかと思うんだよ。前もどこだったかな、あれ。どっかのステーキ屋さんに聞いたらさ、それは外人来てね、で、外人用のステーキってあるんだけどさ、こんなもったいねえんだっつうんだね、10万だなんだ。これ10万円で食わしても5000円で食わしても、あいつら味わかんねえんだって言ってました、親父がね。いや、そうなのかもしれんわ。 まあ一応さ、10万って言って5000万、5000出すはいかんでしょ？だからね、ちゃんと10万の肉は出してるらしいんだけど、なんか親父、なんか嘆いてましたよ。全然味わかんねえんだよな、って言ってさ。だからなんかやっぱ世界の味音って相当なもんだと思いますよね。結局日本ってさ、どんなにさ、いい農法でやっても美味しくなかったら絶対ダメなんですよ、この国の国民は。まずいものは絶対食ってくれないからさ。だから美味しくしようと思ったら糖度上げなきゃいけないしね。で、やっぱりさ、ギリギリにならないわけで、クオリ品質から言って。そうするとやっぱりさ、観光農法だとさ、薬も使うことになるわけですよ。薬使ってでも美味しくないと、この国は売れないんだろ。薬使ってませんけど、しょぼしょぼでございますって言うとさ、なんか、値段つかなくなっちゃうんだな、この国って、はっきり言って。やっぱりなんか、そういう意味では、日本人はまず味だよね。味がダメなの、始まらないという。世界も少しは見習ってほしいと思うんだよな。もう少し世界ってうまいもん食いたいと思うんだけど。私は金融バブル崩壊ドミノ倒しとおっしゃっていたのを記憶しています。不動産、株、債券、暗号通貨、ゴールド並行して為替を追い込まれていくと、10月までに、決着でしょうか。それともトランプ時代、大統領就任決着でしょうか。戦争での急展開もあるかもしれません。今後シナリオ予測出た、今日いただけ。どうもなんか手前の決着させそうですよね。昨日、ジャクソンホールの、おとといか、あ、昨日か、ジャクソンホールのアメリカの金融政策決定会合で、もう利下げいよいよ本格的にやると言い出しましたな。ということは、ドル安なんですよ。利下げドル安で、当然日本株なんかひっくり返っちゃいますから、相場高全部ひっくり返ってきますよね。すなわち、バイデンの時代のドル高相場は全部終了ですよね。だからもうそれ今まだ8月ですから、前倒しでやってますよね。だから11月までに決着する気なんじゃないですかね。で、戦争の話もこれからまあ最後の大詰めの話になってきますから、どうも11月前に相場は決着をつけさせるような、そんな展開になるような気がしております。WHO がサル痘に関して緊急事態宣言を始めました。最後の荒木として動き出したのか、それとも WHO 破滅の演出なのか、この動きを背景を貸していただけないでしょうか。今のところですね、特に危険じゃないって世界中言ってますわね。はい。特に危険なものではないと、言ってますから、何でしょうかね。これを第二のパンデミックにしてね、世界を揺るがしてやろうっていう人たちの試みは、まあ、最初から失敗してるんじゃないかと思いますね。サル痘って、あれもなんか人工的に作ったものらしいですね、もともとね。で、まあもう無毒化されてると思うんですけども、一応なんかほら、今やってるのは、悪事を全部露見させるっていうことですから。悪事露見の、物語ですから。まあ、そういう意味でやってるんでしょうね。そんなもんかないぐらいにしときゃいいと思いますよ。サロンを経営しています。今後、レプリコンワクチンを接種する人が増えると、直接その肌に接する機会が多いし、ことは難しくなるかと懸念しています。直接の接触でこそ可能なことが多いかと思いますが、自分の健康を害せば、経営が立ち行かなくなります。私はこのような人と接するような、職業の未来どのように考えでしょうか。あんま関係ないと思いますけどね。レプリコンだけじゃなく、今あらゆるいろんな、混乱ってのありますよね。まあ、乱世になりますと、病気は世界中やっぱ流行ってきます。しかし、人間にはもう一つ抵抗力、免疫力ってもありますから、別にそれでみんなおかしくなっちゃうわけでもなくて、世界中、その人の肌触って、人の健康を治している人はたくさんいますよね。だから別に終わりになることはないと思います。で、レプリコンワクチンだって実際に私、あれ生理食塩水じゃないかと思うんですよ、この際ね。そんなね、今更危険なものをね、ばらまくことなんか100%できないんじゃないかと思って実は見てるんですけども、でも、あらゆる問題が今あるわけで、いろんなね、変なスパイクタンクみたいのかな。だから特別なんかこれだけが危ないってわけじゃないですから、まあ、全部自分の力を助けない。それからもう一つですね、これ健康の基本なんですけども、決して病人は自分で治そうと思ったらダメですからね。これ全ての基本ですよ。例えばこの子供を自分の力でね、温めくしてやろうとか、この人を、病気を自分の力で治してやろうとか、あるいは自分の力でこのトラブルを治してやろうとか、そう思ったらこれ、 150%ダメですからね。よろしいですか？まあ、そこだけちゃんと押さえておいてくださいよ。すべて天、神にお願いするんですからね。自分でやったら絶対治りませんし、絶対賢くならないし、絶対問題解決しませんからね。特に病気の類、不健康の類は自分で治すのだと全部自分に来ますからね。全部手につながらダメですよ。これはこういう仕事をするいろはのいですよ。一丁目一番地ですからね。体に触ろうが触る前が、自分の力で治すって言ったら全部自分がやれて終わりになりますから。これだけは絶対に、守っていただかないと困ります。よくいるんですよ。真面目な医者ほど自分で治そうと思うわけ。真面目な医者ほどこの人の病気自分で治そうと思う。だから自分を壊しない医者が先に病気になるんですよ。なんか、病人みたいな顔した医者たくさんいるでしょ。はっきり言って病人みたいな顔した医者たくさんいるでしょ。目つり上げちゃってさ、なんかもう本当にさ、こう、ねえ、これぞ不健康って顔した医者ばっかでしょ。あれ全部自分で治そうとしてるからです。治すのは仕事だって勝手に思い込んでるからです。いや、処置をして治るか治らないか天次第なんだから。天に繋がなきゃダメですよ、全部。悩み事相談もそうですよ。弁護士みたいにね、自分でなんかその話を聞いて、なんかこう話で解決する。それでできる範囲ならいいですよね。いや、その問題はこんな法律的になってますから、こんな手続きしていいですよとかさ。そういうふうに、その範囲ならいいんですけども、ややこしい人間関係の問題とか、まあ、その、お金の話も、感情がこじれた場合のお金の話とかですね、こういうのはですね、その、自分がなんとかね、時不動産で直せば直そうとするほど、治らないんですよ。共倒れしていくんですよ、あれ。話を聞いて、ああ、こういう困難がなくなった方がいいな、困難消えるように、消えるようにって全部自分で天にあげちゃう。これが人直し。人を治すってことですからね。だからサロンも全部同じでございますから、そこだけはですね、間違いないでいてください。それをやらないと、普通の医者だってね、医者が先に病気になっておかしくなっちゃいます。7日ラジオでイスラエルが核を持っていなくて、おちょくられて、カンカン踊る、裸でカンカン踊りしている。パキスタン、北朝鮮なんか固有国で刺激しないようにしていると言われています。固有国は外国勢力からの貿易を有効だということです。半島が統一されたとき、半統一、朝鮮は核保有国になり、日本を核武装する必要があると思いますが、いかがでしょうか。はい、よくいらっしゃいますがね。アウトですね。いや、実は日本はですね、潜在的核保有国です。だから今更ですね、核兵器なんか持つ必要ないんです。この国実はもう戦前から潜在的核保有国です。はい、韓国もそうです。台湾もそうです。東アジアみんなそうです。北朝鮮の核はあれ、ロシアが多分面倒見るんだよな。あれ、変な風に使わないように。ですから、日本も、アメリカの核の傘なんて真っ赤の嘘で、潜在的核保有国です。核兵器作るのは、三菱重工です。今度明らかだなと思いますからね、全てがね。だから、戦後ずっと、核持ってませんって嘘ついてたことを謝らなきゃいけません、日本も。はい。それが日本でございますから。はい。それから、世界と、日本と世界の一言の中で、大きな投資を超えた世界。少額の人間の、技の時代とおっしゃっておりますが、具体的にイメージでどういった事例があるのか教えていただけますでしょうか。ああ、簡単ですよ。例えばさ、古い車ってありますよね。旧車ってご存知です？スカイライン、古い箱型スカイラインとかね。まあ、スクラップにして売ったら二束三文だよな。これを、もうメーカーだってそれ直せませんから、人の手で直すとですね、何百万、まるで1000万超える値段がつきますよな。あれが人の技なんですね。例えばお料理だってそうですよね。その、何気ない材料、スーパーでですね、一袋10円とか20円のね、なんかを買ってきました。アスパラガスでもですね。これをだから料理人が上手にね、アスパラガスをこう、まあ、吟味してね、それでこう、焼きましてね、上手に味付けしましたらね、これ一品料理になりますわな。何百、千円以上のお金取れるんじゃないですか、これはっきり言って。だから全部技なんですよ。どんな立派な厨房があってね、どんな立派なその工場があって、それだけで付加価値が生まれません。そこで人がどんな付加価値を、最後人がどれだけの手をかけるかで付加価値は全部決まってきます。で、ただ要するに企画品が量が多い時代であれば、あまりそれも関係ないんだね。とにかくさ、もう一回何百食全部出せと。 とにかくね、何百食何百食ずっとね、その3食出し続けなきゃいけないという職場でありましたらね、手をかけるなんてことやってるわけいかないわけでありますよ。毎日毎日何百食でございますから。ところがあんたはそら、ねえ、そのだんだん人口も減ってきて、で、量はそんなにね、出さなくてもいいと。ある程度クオリティ高いものであればいいと。で、その中で今度競争になりますから、ある程度のクオリティ以上のものの競争になります。例えば皆さん、日本で一番美味しいラーメンって言ったら何になりますかね？日本で一番美味しいラーメンは外国人から聞かれたら何て答えます？はて困ったなと。ねえ、困りますよね。いや、俺が好きなラーメンはあると。あいつが好きなラーメンは多分日本で一番美味しいラーメンとはちょっとないでしょ？いや、そういうもんなんですね。要するに、ある一定水準のものは、それごひいきがあるわけです。そのごひいきになるレベルが大事なんですね。その、リピーターがつくレベルのものが、本当の美味しいものじゃないですか。いいものじゃないですか。で、これは人の力で作ってるわけですよ。企画品は企画品だからね、最低ラインまでですね。これにどう、まあ人が手をかけるかで、ごひいきさんが生まれるわけだ。これ全部合格点って言いますか、こう、クオリティあるものになりますでしょう。したがって、この、今我々はね、それこそ100年前と比べたとき何が違うかというとですね、まず100年前は、その、物の品質を揃える力がほとんどなかったんですよ。例えば、列車だったら蒸気機関車だから、窯の焚き方はだいぶ列車の様子も違いますわな。コンピューターもないでしょ？計算だったらですね、みんな自分でやりましたからね。だから、ものづくりだって、サービスだって、品質にムラが多すぎたんですよ。ものづくりも品質も、サービスもものすごくムラが多かった、100年前なんてのはね。機械なんか作ったって、だから、どんどんどんどんぶどまりが問題になるわけですよ。全然そのね、完成品にならない。よくよく訓練しないと、ものづくりやればやるほどなんか不良品がたまっちゃうみたいなことになってきた。で、ロボットが出てきまして、だいぶそのあたりも良くなりまして、ものづくりはだから機械で品質作れば、まあ、あんまりそのね、ばらつき起きない。で、今度は、コンピューターがオフィス入ってきますでしょ？コンピューターオフィスに入ってくるようになると、サービスの世界も、まああんまりその品質がばらつかない、品質がばらつかなくなってくる。で、今最近 AI が入ってきますから、AI になるともっとばらつかない。だから結局この100年ぐらいで、ものづくりもサービスも、実は我々あまり品質のばらつきに悩まされないで済むようになったんですよ。品質のばらつきね。で、ですから、こっから先のクオリティっていうのは、ある一定水準以上のプラスアルファだから、ちょっと今までとは違うんですよ。動かない機械をいつも動くようにするとか、計算間違いをしないとか、100年前、50年前、ここを大事にしないと仕事にならなかったのは、今そこはあるから、そのプラスワンのところだから、ちょっと今までとですね、目の付け場所のやり方が違ってきてるわけね。ここを、だからよく気をつけていくと、うまくいくわけですよね。だから動画を作っていて、世界の人口寿命が長くなっていること、出生率下がっていることが、気がつきました。2040年ぐらいから人口減少が始まり、それによって失業者が増え、また投資が減るという解説がすごいと思いました。10年後と仮定したとき、どのような社会になりますか？何を学ぶべきか教えてください。まあ、日本国内は一応7000万まで減るって言われてるんですね。ずっと昔から言われてるんですよ。別にワクチンのせいじゃないですよ。ワクチン以前の話から、だんだん、その人、子供が亡くなってくんでね。そうすると、その7000万ぐらいも一旦減って、そこからもう一回なんか、増え始めると。まあ、歴史的にはそういうことあまり珍しくないんでね。言ってみると、その、現役で働く時代が長くなるんでしょうね。正直言って。年金は遠くなりますよ。年金はだから長寿のお祝い金になっちゃうわけですよ。いいですか？年金は長寿のお祝い金になっちゃうんですよね。これと、情けない話になっちゃって。で、だからまあ、それ前向きに考えるならですね、年を取ってからの人生の楽しみを持って皆さん満喫しようと。それから長く働いて初めてできるクオリティを目指そうと。こういうことになりますな。物事を前向きに考えればね。農家なんかの場合は一年一作だから、長くなればやるほどいいもの作れるんじゃないですかね。体力、気力さえ持てば。物作りは本来そうだと思いますよ。だからやっぱり物事は前向きに考えて、長寿時代はクオリティだと。生活も仕事もね。まあそこに焦点を当てて、少し長い目で人生設計しようと。しかしまあ金がないと困るっちゃ困るんだろうから、そのあたりの社会設計は、おいおい考えていこうと。 余裕のある人がとりあえず新しい形を作ってみて、で、広げていこうということでしょうな。まあ、地方への移住っていうことでやってる方も多いしね。まあ、都会でも別に何でもやりようあればありますから。まあ、そのあたりは先駆的に動ける人動いて、いろんな例を作っていこうということだと思いますね。20年後って言いますか、もう今から20年も経ちますとですね。そうですね。やっぱり元気な年寄りが当たり前の時代なんでしょうな。なんか本当に私が昭和の時代のサラリーマンありましたけども、55歳定年でしたからね。55歳定年でしたから、まあ、20年は伸びるんじゃないですか。75ぐらい定年になってるんじゃないですかね。こんな感じしますよね。あと20年経つとね。長いよね。いや、だからなんかさ、もう、一つの組織でね、そんな長い人もさ、くたびれ果てちゃうし、人生マルチで考えないとね。本当、給料を学ぶことばかりが仕事でもないからさ。まあ、マルチで考えていかんってことですよな。そして、今週のワードレポートで、権藤政権のことを書いていただきましたが、誠にこれから世の中が大きく変わろうとするときに、権藤政権のおっしゃ、唱える、農本主義、民生自治、社食を大事にする場合、日本にとって重要なキーワードだと思います。近現代史の勉強とともに、その教えを実践していくことが大事だと思いますが、いかがでしょうか。そうなんですね。やっぱりこの国の基本は何なのかということです。なんで私はよくですね、今の明治朝政府はけしからん、もうダメだと申し上げたと申しますと、あれは全然日本の国の形に合っていないんです。あれは非常時の政府の形態です。かつての聖徳太子の時もそうだし、あとは、信長とか秀吉の時もそうですね。非常事態の時の日本の政府の作り方と、普段の作り方は全然違うんです。非常事態って大体、海外からいろんな連中がやってきた時が非常事態なんです。もういよいよそれ終わりますから。そうすると、この国は、太古の昔からお宮みたいのを作って暮らしてるんですね。お宮みたいなものまで皆さん集まって暮らして、そのお宮のことを社食とよく言います。はい。そして、農本主義と申しますのは、まず農業は基本なんですね。農業って今のように農業生産って意味じゃなくて、土から取れるものを大事にしましょう。今でこそ食料はどこからも買ってこれますけども、例えば皆さんですね、自分たちの土地でなんか作ってて、作ったもの全部自分たちだけ食べて終わりになっちゃったら、我々の町は職人とか商人を置くことができないってわかります？職人や商人がこの町にいてもらうためには、彼らが食べる食料を村人が作れなきゃいけないでしょ？ことは村人は自分も食べるもの以上に、商人や職人の分も作れなきゃいけないじゃないですか。だから農業生産力を向上ってのはすごくで昔から大事なことだったんです。どうやって、要するに安定して、たくさんの食料を作るかは、太古の昔から人々の大きな課題でした。これは農本主義ですね。そして、民生自治ですね。何せ律令制度なんか入ってきますので7世紀でございますから、ずっと後のことでございます。もう1万5千年ぐらい前のね、旧石器時代の人口の町の跡、集落の跡、日本も遺跡で出てまいります。1万5千年ぐらい前だったからね。その頃、律令なんかございませんので。律令制度の法律もございませんので。だから、法律なんか出てくるずっと前から、この国は人々が自分たちで自治制度を使って、自治制度を作って、暮らしてるんです。法律なんかずっとずっとずっと後のことで、あんなものが出てくるのはね。ですから、もともと自治民生自治ですから、この国は自分たちで生きていくってなった時に初めてスイッチがオンになるんです。法律に従えって言われるとみんな任しちゃいます。任しちゃいますから、かえってダメなんです。自分たちで生きるしかないって言った時に初めてスイッチが入りますので、そのあたりが民生自治ということですね。それから日本の政局ですが、岸田の突然の総裁選の出馬により、候補者乱立の様相です。しかし、政策論争でなく20人の推薦人がどうとか、出馬に意欲があるとか、低次元の争いです。しかも麻生と菅レベルがキングメーカー争いとかで世も末という感じです。いずれにせよ誰がなっても敗戦処理、終戦処理だと思いますが、いかがでしょうか。そうですね。まあ誰がやっても多数取れませんわな。自民党全体のその思いが、まあね、自民党全体の支持が集まる候補者なんか一人もいないんじゃないですか。誰もいないと麻生さんが嫌なんだろうな。しょうがない。自民党は楽観。総理がお辞めになるんだと。お引きになるんであれば。副総理の麻生がと。 そうすると、すが気に入らねえだろうな。総理、待った待ったって出てくるんだろうな。もう大混乱よ。でもこれさ、アメリカ利下げですよね、これ。どっかんって円高いきますよね。円高い株下がるよね。そうしたらこれ、大混乱じゃないの？はっきり言って。大混乱で、解散になっちゃうんじゃないの？で、解散になってさ、いや、もし皆さん解散になったらさ、解散でこれ自民党下野すると分かったらさ、誰か首相やるってやついるかな？俺一人以外誰も手挙げないと思うんだよな。総裁になったはいいけど首相になれないと思うんだ。たった一人以外誰も手挙げないと思うんですよ、俺。たった一人は河野太郎じゃないかと思う。あれ昔からバカなんですよ。昔からバカで、あれ。要するに理由はともかくメディアに出ればいいんだよ。あれほら、昭和の終わりはさ、宮沢内閣で終わりになって自民党を下野して、自民党の野党時代の総裁が河野洋平でしょ。今度は岸田でさ、解散になれば同じ宏池会でしょ。そしたらやっぱり河野洋平の息子の河野太郎が総裁やっておかしくないんじゃないの？だからみんな河野におっつけちまうんじゃないの？あれバカだからやると思うよ、あれ。小泉親父とかお姉さんいるから、おばさんか、いるから、あれは、そんなバカなことさせないと思うけど、河野のところは、本当あれバカだから、やるんじゃないかと思うんですよ。面白いね。だからもう、まあ、全部終わりになるわけだからいいんだけどな、これでさ。なんかとっても面白い展開じゃないかなと思う。今月5日の日本の株価の史上最大の大暴落、そして急激な円高、そしてその後の乱高下、アベノミクス、黒田緩和の時代の真逆の展開になってきました。日銀も少しの利上げで、その影響が強さに、影響の強さにビビっています。なおにアメリカに下げが支えていますが、金融経済はこれから11月にさらなる混乱が予想されますでしょうか。はい。さっき申し上げたように、昨日ですね、アメリカの政策決定会合で大幅な利下げということになりましたので、もう要するに前倒しで始まりましたね。ドカーンと円高いって、ドル安円高いって、で、金利も下げて、まあ、トランプ時代ですよ。トランプ時代の経済に割っていこうと。で、経済担当はあれですよ、ケネディですよ、あれ。ケネディが経済担当ですよ、あれ。面白いと思いますね。はい、いいと思います。で、リーチは CS60 まだ使えてますね。大いに使っております。家族で使っております。使っておりますのは、スタンダードです。パーソナルではない。スタンダード使っております。はい。二宮尊徳研究の第一人者と言われる、佐々木信太郎先生は文献研究に加え、その実践でもって出身地の兵庫県丹波市をはじめたくさんの農村復興をされたそうです。私なら遠山郷が実践の場所でしょうか。思想を実践に移すには多くの創意工夫が必要となってくると思います。私の報徳思想に地における工夫の滝がありましたら教えてください。まあ、報徳思想はですね、必ずしも農村だけが実践の場ではないですね。あらゆる産業で実践が可能かなと思います。例えば、この、NSP での溜まり場なんかもあるし、まあ、報徳思想みたいなもんですね。すべての徳に報いるようにだから、あらゆる、この機会を皆さん得ていただけますように、一つでも多く機会を得ていただけますように、溜まり場やっていこうということですね。だから、これしかありませんって言うと、間口狭くなりますから。あらゆる溜まり場で、やまれるチャンスを溜まり場に広げていきました。でも、最終的に NSP と一つまとまっている。一年融合になっていく。まあ、こんなふうなイメージ実はやっておるわけであります。まあ、ですから、孫徳さんの発想はですね、農業以外のところでも大いに今でも、まあ、今申し上げたように役になっているかなと。まあ、自分もそれを、ね、意識しながら仕事はしているつもりでございます。今後の金融正常化の過程で預金のペイオフはあり得るんでしょうか。まあ、ペイオフはしないと思いますね。預金ぐらいは全部払うと思います。はい。よっぽどなんかとんでもないスキャンダラスな銀行があれば別ですが、今、あんまそういう話聞きませんもんね。銀行もなんかあんまりとんだらでやってないし。預金は別に守ってやっていいと思うね。あんま関係ないんで、預金はね。別にその銀行、金置いとけば誰もみんな引き出しませんから。で、引き出したって、隣の銀行持っていくだけですから、海外金持っていかないでしょ、日本人は。だから、ペイオフする必要ないと思う。ペイオフなんかすると帰って大混乱になっちゃうんで。預金は全額を守ってやったらいいんですよ。全額を守ってやったら出しゃしませんから、みんな。家に置いとくと危ないからね、金はね。出しゃしませんから、まあ、日本はそれで多分全然やっていけると思います。 この世は舞台、人は皆役者、だと言いますが、まさに眼前に展開している事柄に驚きます。役者も増えて、大見を切っています。信仰心があれば安心して見物し、見守ることも可能だとか。ただ、結末がわからないことで、懐疑と期待とで複雑な思いになります。一応、私の役割は芝居の案内人であり、解説のように感じますが、ご自身はどのように、ことぶれ？まあ、芝居の案内人でしょうな。ナレーターです。相撲の解説だよ、はっきり言って。俺は相撲を取ってるけど、相撲解説な。相撲解説者でございまして。まあ、皆さんと一緒に相撲を楽しみましてですね。楽しく、この次の夜中にね、生きていこう。まあ、正直、そんな感じじゃないかなと思っておりますが。まあ、あんまり皆さん心配、大きな心配いらないと思いますが、この後ね、自分が生き生き元気に生きられる道を見つけてほしいんですね。ただ、なんとなくさ、生きながらだけじゃあまりにもですね、寂しいんでね。こう、自分が積極的に生きていけるような、そういう場所って言いますか、考え方っていうか、それだけはね、まあ、なんか確保していただいた方が絶対いいかなと思いますね。ロバート・ケネディ・ジュニアが、トランプ支持を表明していよいよ大詰めになってきましたが、同じように日本の政局劇場で見せるならば、来月の自民党総裁選でどんでん返しが起きるとか、WCH 議員連盟などのグローバリストと戦っていたその政治家やインフルエンサーが、実はあちら側で僕らが剥がれるのはどのような僕は考えられるんでしょうか。自民党総裁選どんでん返しというかですね、まあ誰が出てきても多分まとまらないですよ、あれはね。だからその、多数、誰が一番総裁選で票を得ましたかっていう結論は出るでしょうけども、その人が総裁やりましたときに、みんな協力するかどうかは非常に疑問で、というのはその後今度解散になりますでしょ？解散になったときに、次の候補者決めなきゃいけませんよな。候補者を選定するときに、じゃあ負けた方の派閥の人どうするのって話になりますよね。すぐ。だからもう、総裁選が終わると同時に一大権力闘争ですから、もともとまとまんないんじゃないかと思うんですね。それこそ麻生さん一人ぐらいなんじゃないかと思うんだよね。麻生さん一人ぐらいに。麻生、それ狙ってんじゃないかと思う。だから一人黙ってるし、あいつ。菅はまあ相手下がんでるけど、麻生だけ黙ってますよ。あれ狙ってんじゃないかと思うんですよ、あれね。麻生一人を。で、だからグローバリスト云々も当然でも出てきちゃいます。もうみんな容赦なくさ。アメリカからもどんどん情報出てきますから、だからもうみんな結構静かになっちゃってますよ。日本のね、グローバリストもさ。それはいくらでもまだ出てくると思いますよ。悪党たちもね、名前がね。トランプのアメリカに対する20年約束の中で、米ドルを世界の準備通貨と維持する。ありますが、これは新しいトランプドルのことですね。そうだと思いますね。トランプドル、新ドルのことでしょ。ユーロはどうなりますか？ユーロは怪しいね。ユーロはっきり言ってドイツの通貨だけならなんとかなんだよね。ドイツ生まれの国に戻しちゃえばなんとかなると思うんですけども、あれ全部引き連れてドイツが支えてユーロを維持するってことはできるんでしょうかね。この後ロシアが全部攻め込んできますよね。国みんな政府ぶっ潰れちゃいます。西側もね、イスラム教徒騒ぎ出すし、無理だと思うんだよ。私はっきり言ってユーロなんかさ、どういうつもりなのか。西ヨーロッパも全く見えなくなった感じがしますね。本当に全く見えなくなった感じがする。ちょうどソビエト崩壊、ナチスドイツ崩壊寸前の東ヨーロッパというイメージですね。西ヨーロッパ。知ってます？フランスも入れたらそうなんだけど、東ヨーロッパは特にそうなんだ。ナチスドイツ崩壊寸前の東ヨーロッパってどういう意味かっていうと、ハンガリーもそうなんだけど、これドイツはもう勝ち目がない。で、ソ連が迫ってきてるわけ。ソ連が全部国乗っ取っていきそうなんだよね。ソ連が。で、その恐怖をみんな感じながら、やべえと言ってる状況だよね。私、西ヨーロッパそんな感じに今見えるんですよ。もちろん今の東ヨーロッパもそうだよ。はい。要するに、ウクライナに入ってきて、ドーンとこっち入ってきます、ロシアがね。飛び石電撃作戦だと思うんですよ。飛び石電撃作戦で次々入ってくるんだと思うんです。東ヨーロッパの方に特にね。そうするとその衝撃で東ヨーロッパの政府は軒並み全部転覆しちゃうし、西ヨーロッパの方みんな転覆しちゃうと思うんですよね。大混乱になっちゃって、だからもうユーロも何も、ひったくりもなくなっちゃうんじゃないかと思うんですよ。 私は西ヨーロッパはよくわからないな。先ほどダンスカミノさんが、1時9分午前、イースタンタイム、トランプフォースマンのタイトルとして、フィル・コリンズさんの映像アップされましたが、このところの意味は少し分からできれば解説お願いします。ああ、これはね、私も別に自分の説じゃないんですけど、なんか載ってましたよ。2018年なんかね、Q ドロップの話ですね。私もね、Q ドロップ、このことの方っていうことは書いたら見ましたけど、ね、よくわかったんですけども、何を意味してるか、正直言ってよくわかんないですね。はい、2018年の Q ドロップの一部の話で、ごめんなさい。それ以上の、そこまでは分かりましたが、それ以上のことはちょっと分かんないです。それから2年ほど前、2年ほど消費者物価上昇率が2%前後上がり続けてます。年内にもう一回日銀を利上げするでしょうか。どうもしそうだね。IMF は日銀はさらに利上げすべきだみたいなことを昨日言ってましたよ。IMF は利上げすべきだって言って、これ利上げすると思いますよ。はい。80年頃からマネタリズム経済の主導になっていますが、この考えに変わったきっかけはどんな理由があるのでしょうか。あ、いいご質問ですね。それまでのケインズ経済学が破綻しちゃったからです。財政赤字が広がるばっかり、ちっとも経済がうまくいかなくなって、企業業績が悪くなってきちゃって、で、株価も上がらなくなっちゃった。それがあって、もうマネタリズムに変えよう、新自由主義に変えようって話になったんです。そのじゃあ、ケインズ経済学がどこから入ってきたかっていうと、1929年から始まる大恐慌です。あそこを立て直すときにケインズ経済学が正面にドーンと入ってきました。で、あれが1930年ですから、30年代、40年代、50年代、60年代、45年ぐらいやってみて、やっぱり力尽きちゃったんです。で、赤字効率化が、赤字がひどくなって、非効率になっちゃって、結局もう規制緩和して、人入れ替えな、経済のプレイヤー入れ替えなきゃダメな話になって、その時に金融政策も入れ替えになっちゃった。まあ、そういう歴史的経緯をたどっていると言っていいと思いますね。来年、トランプ政権は、JFK 暗殺事件などの CIA の犯罪について秘密解除するとのことですが、911やその後の2008事件も解除されるんでしょうか。そして、日本の中枢にいる悪党どもの犯罪も明らかされると思いますが、私は日本でクラスは、どのように進行していくともされます。全部アメリカから出てくるんでしょうね。日本のデクラスも全部アメリカからだと思います。アメリカがこんな情報を出しましたと、日本のメディアが一切報道しないと、しかしみんな知っちゃってると。こんな感じでとりあえず行くんじゃないですかね。今回全部アメリカ発だと思いますよ。トランプと JFK が共闘することになり、これで民主党終わりだという論調を耳にします。そうであろうと思う一方で、トランプ、プーチン革命のショーの見せ方に沿って、自家の大統領選でハリスが僅差で勝ち、人々が不正選挙を発見する展開もあると思います。多くの目覚め。いや、今度はもうそれなさそうですね。むしろ反対のようです。あれもう20年の選挙の不正選挙、激戦州7州での不正選挙は全部はっきりと証拠上がってきてますんで、司法省もちゃんともうそれ認めてますんで、あとはいつ最高裁が20年の選挙は選挙結果を無効と判定するかなんですよ。で、あれいつやるかただそれだけです。もうここまで来ると。アメリカ連邦最高裁が20年の選挙結果は違法であったと。認定したその瞬間から、バイデンもハリスも、あれ反逆人ですから、犯罪者ですから。民主党を含めて全部逮捕になりますから、あれ。それが11月でよりもどう前なんじゃ、前倒しなんじゃないですかね、あれね。だから誰かよく前から言ってたんだね。11月は選挙ないよ。結局だから全部民主党側がもう全部逮捕されちゃうから、自動的にトランプだ、どうもなんかそんな展開の感じがしますけどね、今回はね。ここ数年の世界の混乱の中で人民の反応や行動を見ていくと、アメリカと日本には元気な人々がそこそこいて、違うリーダーシップの形の下で国の再生がされていくように感じます。その点、ヨーロッパはやはりはっきりしない印象があります。今後の世界政策における地域差に関して、理事長のお考えをお聞かせください。まあ、ヨーロッパはもうちょっと終わりだと思いますね、正直言ってね。で、中東とか、イスラム圏が元気のところは元気だと思います。アフリカもそう。新しい時代にいるわけじゃないですか。ロシアも、そうですね、もともとですね、資源を売ってる国ですから、あんまり華々しいことはないんだけども、着実に生きていくんでしょうね。で、よくわかんないのがさっき言ったインドとパキスタンとバングラデシュはちょっと危ないですよね。どうなんでしょうか。東南アジアは、まあ、例えば、マレーシアとタイはブリックス入るし、で、インドネシアは二股かけてますよ。インドネシア、ロシアと、いや、アメリカ二股かけてますから、まあ、東南アジアは一応上手にやるんでしょうね。あれも経済力ありますから。 で、中国はやっぱ国割れるでしょうね、もうね。国割って、連邦共和国に分かれていって、まあ、それなりに新しい、まあ、国になっていくと思います。だから、それぞれやっぱりそれぞれの、まあ、土地柄に応じてね、国は生まれ変わっていくように思いますけどね。南米も、まあ、トランプたちが今大掃除やってますから、まあ、あれで、この後は結構、のどかにやる国もできていくんじゃないですかね。だから今後の日本再生には横根さん方ネタアップしかも、鍵などおっしゃってたと思いますが、そのようなネタ、より近く多く構築できる市町村が再生の先端を進むでしょうか、それとも地域を超えたつながりでも、ノートの再生が可能でしょうか。まあ、どちらでもいいですわね。まあ、やっぱりその横のつながりでありますから、多い方が絶対それは有利だと思いますから、まあ地域超えてても地域に横出しの感じでもどっちでもいいですけど、要するに人と物と情報が、と金が行き来できればいいわけなんで、あまりこだわらないで、組織にこだわらないで、自由に横につながっていただいたらで十分だと思いますよ。シェブロン・ホーリーが日本でも順用されるようになると、シェブロン・ホーリーの否定ということですね。シェブロン・ホーリーが日本でも否定されることになると、外交軍事の影響を大きくなると思います。対外政策の両輪ですが、現状では日本国として事実すいません。どのような近未来かと思います。いや、これは事実も減ったけど、アメリカ勝手に帰っちゃうんで、アメリカ、イギリスは勝手に帰っちゃいますから、あとは自由にどうぞってことですよ。1991年ぐらいの北朝鮮みたいなもんですよ。突然ソビエト帰っちゃったのよ。キューバもそうだ。突然ソビエト帰っちゃったの。社会主義国でやってて、ブイブイ言ってたらさ、総大将が帰っちゃったんですよ。北朝鮮も、それからキューバも国ちっちゃいのにさ、帰っちゃって、あらどうしましょうかってんでさ、キューバなんか困っちまって、有給農業始めましたよね。で、北朝鮮なんかもっと困っちまって、日本とさ、国交回復しようと思ってアメリカにひっくり返されちゃって、で、ミサイル作ったりとか、まあ、とんでもないことを味わっちゃったね、北朝鮮は。まあ、今度の日本はですね、中身ありますから、で、政府はってバカばっかだけども、民は賢いんで、トランプもジャパニーズピープルグレイトって何度も言ってんでしょう。麻生の目の前で、麻生のこと一回も褒めなかったですね、この間。麻生がニューヨーク行った時は。一回も褒めなくて、ジャパニーズピープルグレイトって何回も褒めてましたよね。彼らよくわかってるわけで、日本人はバカしか出さないです、後ろに。なぜかっていうと、アメリカの言いなり政府だから。アメリカの言いなりやるなんてのは、まともな人間は絶対やりませんか、そんなことは。あそこはバカしかいないんです。彼らはそれいつも焦るんです。なんで日本人はこいつらしかこんなの出さないの？出さないに決まってます。お前らに言うことは、これ日本人で十分だってのは日本のやり方ですからね。だから、結局日本のこと手出せないんですよ。日本の中は一切手が触れられません。だから日本は温存されてるんです。上いなくなら大丈夫ですよ。要するに外交はですね、難しい話じゃない。もう戦争はやらないんだから。ね、経済交流から、民間交流から、生活交流からやっていけばよろしいんで、全然難しくないですわ。ロシアのクルスク地方、キエフについて、ロシアにとって厳しい状況だという声と、逆にキエフが追い込まれているという声と、メディア、ジャーナリストにより、主張はかなり異なっているため、何が正しいんでしょうか。そんなもんあんたロシアが全部おびき入れてるんでしょうが、クルスクなんか。おびき入れてさ、おい、来いよ来いよ。だね、ロシアンだっていろんなやついますから、おびき入れて、で、これを全部押し出すわけでしょ。今度、要するに、ロシアの強硬派がアメリカの強硬派をぶっ倒すっていう、このドラマなんですよ。結局、アメリカはエンタープライズ、ヘリテージとかハドソンみたいな強硬派まだ残ってますよね。ロシアも強硬派残ってんだよ。強硬派同士で決着させて、ロシアが勝たないとこの勝負は終わりにならない。それで見てると、まずクルスクのところどんどんどんどんその NATO がウクライナ軍を押し込む。で、NATO の兵器も押し込む。核攻撃もさせる。で、カンカンに怒らせる。それからイランにはどんどん自重させる。イスラエルに攻撃させて、自重させて、エネルギー貯めさせるわけ。ただし、ロシア側の強硬派が絶対に許さないと。もうとにかくアメリカ側を壊滅させるのは絶対許さないというところまで今圧力上げてんですよ、あれ。イランがいつまで経っても報復しない。ロシアがいつまで経っても報復しない。その代わりどんどんイスラエルも NATO もウクライナもデタラメやる。ある瞬間になったら一気に攻め出すわけですよ。それこそほら、昭和20年8月、この、11日でしたっけ？9日か。いきなりソ連が満州攻めてきたでしょ。あんな感じで。一気に攻めてきて、ウクライナなんか全部国吹き飛ばしちゃって、 それから東ヨーロッパも全部政府吹き飛ばしちゃって、飛び石電撃作戦で吹き飛ばしちゃって、で、今度アメリカの場合は、イスラエル弾を落とすとイスラエル人死んじゃうから、空母ですよ。今空母2隻入ってるんですよ。中東に。ペルシャ湾の中と外に。あの空母に極超音速ミサイルを落として撃沈させるわけですよ。そうするとアメリカの空母2隻が撃沈されたアメリカのソナのさ、派遣全部終了でしょ？西ヨーロッパの政府まで多目的上に潰れちまったら NATO もヨーロッパも、その瞬間消滅じゃないですか。そうしたらアメリカの強国は何もできない。極東にいる連中だって、米軍だって、極東にいる米軍だって、韓国に米軍だって、みんな慌てふためてみんな置いて帰っちゃいますよ。これが最後の結論だと思いますよ。その最後、ロシアの強硬派がアメリカの強硬派をひっくり返す、叩きのめす、その圧力を上げているのが今回の今の作戦だと思います。だからこれがどっかで一気にボーンといって、これで最終決着でトランプの言ってるようにアメリカは海外から帰ると。で、極東もヨーロッパもアジアも平和になるってことなんです。戦争終了だからやっとこれで平和が来ると、そういうことですよね。はい。まあそういう段取りだと思います。日本株はブラックマンデー超えの下落となりました。日銀が利上げを本格化したことで、金利の低い資金を日本から調達できなくなったとの不快感を覚えた DS の担当投資家が日本、日銀と、政府日銀に利上げをしないよう、脅し合ったと見方はあります。だったら DS はもうアウトだよ。DS アウトだよ。だからもう昨日こそアメリカ利下げ言い出したわけですね。もう完全にアウトですよ。終わっちゃってますよ、これ。ロバート・ケネディやトランプの会見時のアメリカに不倫人が亡くなったのは、見られます。作戦終了ですよ、これ。はい。不倫人ないのは作戦終了です。いやー、やってよかったねって感じでやられましたね。はい。で、日本の DS の成敗、まあ表では全部、裏では全部終わってんでしょうね。DS の成敗は裏では全部終わってまして、表はなんか盗んでしょう、これから。それから昔厚労省で勤めて働いた頃、局長好きの運転手が暴力団にいたことがありました。すごいね。厚生省にはまとりがあり、暴力団との関わりがあることを理解していました。今回のワクチンの件も最初から怪しいと感じましたが、法廷機関と裏組織はこのような明白さが出るのは本当でしょうか？こういう質問がついてないことでしょうか？いやー、厚労省の局長好きの運転手が暴力団と俺初めて聞いたわ。裏社会、裏では繋がってたんですよ。どこでもね。もうだって、暴対法ない時代ですから、裏ではどこでもあったんで、いや、そこまで露骨なのは俺初めて聞きましたね。はい。残念ながら。
パリオリンピックでは、またぞろ気味の悪い演出が目立ちました。同様にエンターテインメントでも、エンターテインメントとしては優れていても、悪魔的な内容ものが世界的に大ヒットしたりします。人によっては、例えばハリー・ポッターなど邪悪な宇宙人に入れ知恵され出来上がった物語だという説を唱える人がいます。藤原先生はこうした説についてどのように思われますか？
私もですね、専門家に聞いたことがあるんです。あんまりひどいです。あれ何者なのって、ああいうね、グループがあるんだって。ああいう変なデザインを好きなグループちゃんとあって、その人たちはやっぱそういう変なグループばっかりやってるらしいですよね。私はそう聞いたんだ。だからやっぱりなんかそういう悪魔信仰絡みのグループを採用して、そういうデザインを書かせてるということなんじゃないですかね。たまたまっていうことではどうもないようですよ。はい。私はそう聞きましたけどね。
シンガポールに行かれた動画を拝見しました
はい。
が、今のシンガポールについて教えてください。
そしたらね、ちょっと話しようかね。デジタリゼーションの話を。私今回ですね、まあ、ちょっとカリブの船乗ってきたでしょ？ 5000 人乗りの船。すごく面白い体験があったんですね。デジタリゼーションと何者かの真髄がよくわかりましたよ。デジタリゼーションって、アナログでもデジタルでも、誰にも言ってみれば、手続きの不便さを感じさせないこと。これデジタリゼーションって言うんだね。人の力でやってうまくいくのは全部人の力であればいいんだよ。機械を使って動きを全部機械であればいいんですよ。そのミックスがちょうどよければミックスでやればいいんですよ。すなわち、お店の側も、サービスする側も、決してシステムの奴隷にならないこと。システムに振り回されないこと。これがデジタリゼーションの本当の核心なんですね。実は、まあ、そういうことをやったのが今回の 私行った世界最大のクルーズ会社のやってたサービスで、すごいなと思ってですね、本当に感激っていうんですかですね、まざまざとこ見せつけられてきたんですけども、その感覚で言ったらシンガポールやっぱり間違ってんだ。シンガポールはなんか前から違和感があるんですかね。なんかシステムの奴隷なんですよ。で、一生懸命システム入れてて、でもシステムなかなか動かないわけよ。例えば入国管理の時ですね、パスポートを見るのはね、人がなくて機械が見るわけですよ。なかなか通さないわけね。顔が違うっていうね。顔が違ったらパスポートだったら何年も前の顔だぞ、お前が。そのまま違うわけだろうね。ねえ。うん、どうさ、係員をお待ちくださいってね、係員来るわけでしょ。もう一回やれってわけ。もう一回やれって言ったらもう一回やりますよな。で、まあ通らないわけ。で、また係員待てってわけ。また来るでしょ。ただ、いよいよ向こうの顔を見てね、こう向こう照合してくれて、タブレット OK だし、やっと通すわけですよ。バカじゃないかと思うんだな。係員が一人ずつでも顔見ていけばいいじゃないね、それこそ。うん、顔見て一人ずつさ、どんどん通してはいいわけですよ、それな。さ、機械なんかバカみたいなことさ、通してるか、そういうことになるわけですな。だから、なんて言いますかね、シンガポールは、っていうか、世界の多くの人たちは誤解してんだよ、デジタリゼーション。全部デジタルにすることが正しいと思ってんだよ。全部データにすると結構トラブルが増えるんだよ。それは全く麻薬だから。例えばですね、その船の例で言いますとですね、あの船でかい船なんですよ。最大7200人乗るんですよ。あの客が。7200人乗って、私たち5000人なんですね。48カ国来てますよ。5000人48カ国。それがたった3時間で乗るんですよ。3時間で乗るんです。全部。チェックイン済まして、大荷物をみんな持ってきますから、大荷物を下ろして、それもチェックインして、3時間で全部乗るわけですね。すごい、まあ、さばき方なんですね。しかも同時に一方で水とか食料とか積んだり、職員も2000人ぐらい乗ってますから、それも全部入れ替えやるでしょ。で、その中でですね、例えば優先搭乗ってありますな。優先搭乗って一応あるんですね。飛行機だと優先搭乗のレーンとそうでないレーンありますね。自分で選べてるでしょ。まずそこが違う。こう。何百人も一斉にうわーっと押しかけるわけよ。チェックインとかものすごい広いですけど、うわーっと来ますから。あと最大100レーンありますから、チェックインカウンターが。最大、一番大きいターミナル100ありますから、あそこ。うわーっと来ますよね。自分で選べるんだって大混乱。だって足悪い人もいるし、もう全部人が面倒見ます。もうとにかく係員が全部立ってるんです。どちらです？優先ですか？そうでないですか？で、優先ですって言うとですね、じゃあ、こちらへって、優先レーンもいくつもありますか？一番空いてるところ連れてってくれます。で、優先でない方も、行くとみんな人が待ってて、はい、あなたこちらよ、あなたこちら、あなたこちら。決して自分でレーンを選ばせません。絶対確実です。もう言葉通じない人もたくさんいますからね、お年寄りも車椅子の人もいるから、もうとにかく全部人が、そのチェックインカウンターまで連れてきます。一番確実です。じゃあ今度、あれです。今度は Wi-Fi です。Wi-Fi も普通 Wi-Fi と高速 Wi-Fi があるんです。頼むと高速 Wi-Fi 加入できるんです。事前に加入しておきます。で、着くでしょ？で、クルーズの Wi-Fi のやり方ってちゃんと書いてあるわけね。機内モードオンにしてくださいと。で、Wi-Fi で、なんとかのゲストを選んでくださいって書いてあるわけね。で、ゲストラブでしょ？で、みんなそこで Wi-Fi 繋がるんです。あれ？俺、高速 Wi-Fi だと思うけども、いや、高速 Wi-Fi 頼んだ人は自動的に高速 Wi-Fi に繋がってるんです。頼んでない人は普通 Wi-Fi に自動的に繋がってるんです。一切人に選ばせません。飲み放題、食べ放題ってありますね。飲み放題、食べ放題とお店はですね、飲み放題メニュー、食べ放題メニューありますね。これらしどうぞってありますね。一切そういうのないんです。全部同じメニューです。で、お店は全部手続きオンラインなんです。誰が飲み放題っていうのも飲み放題ない人も全部同じように課金します。ところが飲み放題、食べ放題を契約した人は課金されるとその直後に会社のコンピューターから同額振り込まれて残高ゼロになってるんです。だからお店は全く手間かかりません。全く同じようにできます。よくできてます。それから、そうは言ったら、このスマホ全く100%決して信用していません。その船会社。だから必ずカードを持たせてます。キャッシュカードみたいな。名札カードみたいな。必ず持たせてます。これで基本的な鍵を開けたり閉めたりさせてます。 スマホだけに全て任せたりしてません。スマホはやっぱ怪しいことありますから。このカードを使わせてます。で、カード水に濡れていけないんで、防水の首掛け売ってます。防水のこのカード入れる首掛け売ってます。これ一番確実でしたね。アナログの時は徹底的にアナログです。例えば、船降りて、その地元をどっか散策するみたいな、バス乗るみたいな時はですね、とにかく、まあ5000人乗ってるとして、今1回2000人ぐらいおりますから、ものすごい人が、ね、私行ったのはバハマの首都ナッソーですから、大型客船が6隻入ってるんです、同時に。6隻入ってるんです。だから2000人だと1万2000人同時に降りていくんですよ。わかります？ 1 万2000人が。降りていくんですよ。で、みんなそれぞれ行き先があって、バスがあるわけね。そうすると、まず、船降りる前に、その部屋に切符が届けられるんです。もうこれデジタルじゃ全然ダメだから。今じゃ珍しいですね。かなり厚手のボール紙の、字の大きい切符がちゃんと置いてあるんです。この切符持ってけっつって。で、船降りる前に、まずシールを渡されます。あんたのコースは何番コースだ、これ何番だって、このシール渡されます。それから、あんたのバスは何号バスだ、何号車のバス何号車だから、号車に合わせて、この腕を渡されます。色が違うんです。で、降りて、潜り渡して、この何番っていうのをついていくと、そのコースがあって、色に合わせたバス乗れる。だからこれ100%アナログ。一つもデジタルがありません。それじゃないと大混乱なんです。よその船合わせ1万2千人が同時に降りてきて。で、もう狭い港ごった返しちゃってますから、地元の人はよくわかりませんか、デジタルなんか。だから、これがデジタライゼーションだと思いました。アナログとデジタルを両方駆使して、で、サービス提供する側も受ける側も、誰一人困難を感じないように全てスムーズにつなげること。これがデジタライゼーションの極意だと私は実感しました。自分でそこにいて。やっぱ何でも知っていってみてやってみないとわからない。本当それだけは今回よくわかりました。そういう意味で、今何でもさ、健康保険証も紙やめにしてね、全部あんたカードをしてるとかさ、バカの誇張ですよ、あれ。あれはバカの誤張だ。だからみんな大きな誤解をしてると、そう思いましたね。ちょっと追加しました。なんか、あと皆さんどうぞ。
今、リップルがやってる XRP っていう仮想通貨なんですかね。
は
したんですが、あれが、JP モルガンチェースとか、日本銀行とかも入らないのが、アメリカでも、1万7千のぐらいの、なんか、取り扱いをするっていうふうな、言われてるんですけど、先生はどういうふうにお考えでしょうか、その通貨については。
トランプはその仮想通貨を守る、仮想通貨大国を作ってましたから、リップルに限らず、やっぱそれはちゃんと守られると思います。まあ、あとはなんか自由競争ですよね。自由競争だから、どれぐらい広がるかは、それはもう各仮想通貨次第ですけども、いや、みんなそれぞれちゃんと地位を占めてやっていくことは間違いないと思います。
ビットコインと同じように考えてよろしい
同
ですか？
じ、全くそうです。はい。全くその通りです。はい。
やっぱり上がったり下がったりするという。
もちろん、もちろん、もちろん値段は上がったり下がったりします。はい。だいろんなところに多分使われるんだろうと思います。
先ほど、
はい。
先生の方で、世界の動きとして、
ええ。
ウクライナとか、イスラエル、ロシアが、
うんうん。
平定するという言い方がいいかわかりません。それで、アメリカのトランプが引いて、それで、一件落着っていうことになるっていう話されてたんですが、そうなると、後に、でも、やっぱインド、バングラディッシュとか、あの辺の、ごちゃごちゃした対立っていうのがどんどん広がっていくような気がするんですけど、そういったものを調停する役っていうのは、私、なんとなく、日本人じゃないかなと思うんですけど、ちょっと先生のご意見として、その辺なんか、サジェスチャーお願いします。
基本的にはですね、ユーラシア大陸の中は一応ロシアの仕切りなんですね。ですから、まあ、インド、パキスタン、からバングラディッシュは、なんか本当に揉めたら、やっぱりインド、ロシアが出てくると思います。でもそれは一応武力で出てくるってことですよね。ロシアはやっぱり武力で出てきますから、まあ、調停と申しますか、最後、まあ、どんな風に国を運営するかの、言いましょうかね、諸国会議をどこでやるかって言ったら、それは日本かもしれませんね。
となく、あと、個人的には、八百万の神を信じる日本でやんないと、誰も信用しないんじゃないかっていう。
それ前ね、うん、ウクライナ、アフガニスタンであったんですね、あれね。アフガニスタン内戦やってる頃ね、内戦の当事者同士が、日本で京都で話したら、あんまりトゲトゲしくなかったとかだったんですね。あれ、イスラエルとパレスチナも結構そうなんですね。日本でやると静かに行くんで、それは今回見直されるかもしれませんね。今ほら、日本がまあアメリカの戦争へべったりだから政治がね、誰も日本来れないだけの話で、これ少し変われば日本に来るかもしれませんよ。それはなんか私は可能性としては大いにあるような感じがします。はい。
なんかアリゾナのトランプの集会の中で、うん、なんか暗号通貨のプラットフォームを立ち上げる。うん、それをまあ、はいはい、アメリカの今の銀行とか、
うん、
金融機関で代用するっていうところの発表はあったかと思うんですけど、
はいはい、
多分おそらく私の推測だと、このプラットフォームを利用して、9ドルを潰して、ドルを配布していくのかなっていう認識なんですけど、うん、まずそこの推測は合ってますかっていうところで、うん、なんでかっていうと、現実的に、新しい通貨を発行して配布するのに期間がなさすぎるんで、
うん、
これはデジタルを使うしかないのかなっていうところで、
うん、
で、アメリカのその、IT のインフラ的にはそれは可能かなって判断して、まあ、これが妥当かなっていうところで考えてるんですけど、まあ、先生はどういう考えなのかなっていうところですかね。はい。
まずこのプラットフォームが誕生するとなくなるのは仮想通貨交換所でしょうね。
ああ、そうですね。はい。
交換所潰されるんじゃないかと思うんですよ。民間の仮想通貨交換所が。
そうですね。ちょっと暗号的、プラットフォームもそうですけど、IT の、OS とかサーバーとか、所詮ですよ。所詮インフラだって単なるこうサーバーの寄せ集めであれ、ただ、ウィルスさせてるだけなんで、
はいはい、
暗号とかの問題もあって、ちょっと危険じゃないですか。だから、潰すっていうのは私も早く許してほしいなと思うんですけど。
バイナンスのこともそうですけども、はい、ここがマネーロンダリングの温床になってるわけですよね。
そうですね。
だから、私、仮想通貨は、だからもう、物理的に全部ぶっ潰しちゃうというか、バイナンスもトランプ取り込んでましたから、彼らのシステムをこのプラットフォームに乗っけてやると。いうふうにして、平和に移行するっていうことをやるんだろうと思うんですね。だから、その代わり全部トランプたちのプラットフォームでないと仮想通貨は飽きないないよと。飽きないできないよと。こういうふうにするんでしょうね。そうとおっしゃったように、新ドルもこの上で発行できますよね。
そうです、
ね。データの型でね。はい。それはその通りだと思います。はい。
だから日本は、そこまでひどくないんで、現状変わらないかなと思ってて、海外決済のところで、
はい。
リプルとか、既存の、日本、よくはないんですけど、ちょっと、取引所ができたときに、その、個人情報の認証のところは非常に良くなかったんで、
うん。
そう。海外の決済のところは、金持ちで使ってもいいかな、みたいな感じなんですけど。
アメリカでやれば日本もやるとはしないと思いますけどね。その、おそらくプロトコル公開されるでしょうから、ちょっと時間を置いてやることだなと思います。
やっぱりその OS のところって変わらないんですかね？トロンみたいなところで変わるっていうのはあるんですか？
私はそれは直接聞いたことがないんですよね。それ変えた方がいいことも多いと思うんだろうけども、どうなってんのか。いや、肯定も否定も聞いたことがないんですよ。近年。
やっぱ Mac、Windows でこのまま走るっていうのはちょっと怖いなっていうところは正直な感じ。
今度の、iPhone16? 思いっきりチャット GPT が入るんでしょ、あれ。もうなんか何それか分かんないですよね、はっきり言って。何それか分かんないんで。ちょっと怖いですね、おっしゃったですね。はい。
ありがとうございます。
円安で、日本の不動産も随分海外投資家に買われてきているんですけれども、これで円高になり株価が下がると、不動産はどういうふうに動きます
か？それは売るでしょうね。
売る。
それは売りますよ。どうするもの。割と簡単なんですよ。外人投資家は割と簡単で、それは、円建て、値段が下がってきたら売りますし、上がってきたら買いますから、ただそれだけですから、あまり深く考えてませんから。はい。
ソ連が意外と、いろいろな、圧力をいろいろなところにかけてくるというお話が今あったんですが、友人がトルコに住んでい いまして、これからトルコのあたり、またはジョージアとか、その辺がどうなってくるのかなっていうことをお伺いしたいのが一つと、もう一つは、船旅、すごく、憧れていまして、行ける時に行ってみたいと思っているので、先生がお乗りになられた船会社を、もし大丈夫であれば、こっそりここの場だけでも教えてください。
はい。
お願いします。
トルコとかジョージアとかは、ロシアに逆らったら潰されますから、中央アジアもそうです。非常に、これから慎重に生きていくでしょうね。西側とも多くを取らすわけいきませんので、でもロシアに逆らっちゃいけない。非常にデリケートな外交、しばらくやることになると思います。で、それ破綻したらロシア軍攻め込んできますよ、間違いなく。ジョージアも、それからトルコもね、どうなのかですね。で、私乗った船は実はその、パーティー船で、いわゆるお年寄りの方はよくのクルーズ船とは違います。世界最大のクルーズ会社、ロイヤルキャリビアンインターナショナルという会社があります。宿泊と3食ついて、あと、いろんなアトラクション、ただでしょ。それから、ショーもただでしょ。一人、一泊、だから一番安い基本料金って5万円ぐらいです。5万円ぐらいです。結構若い人の団体とかたくさんいました。家族、大家族とかね、ロイヤルキャリビアンで。で、私が乗ったのは、この7月にできた、新造船です。ユートピアってやつです。オブザシーズと言います。この船は実はあんまり動かない船で、オランドってご存知ですかね。フロリダ州。日本語でオーランドと言いますが、まあ正式にオランドと言います。あそこを出港しまして、ここからバハマ回ってまた戻ってくるという。これを3泊4日、4泊5日をずっと繰り返している船です。パーティーばっかりやってるの、この船。すごい船や、これ。こういう船ですよ。
ネットラジオの聞き手が大事に関連して、はい、先生は人の話を聞く前にどんな準備をされるのですか？
基本的にあまり準備しません。というのは準備すると、ラジオの場合はですね、ラジオとテレビで作り方は違うんです。テレビの場合は十分準備してからやらないと全く面白くないんです。ラジオの場合は準備してやると面白くないんです。したがってネットラジオを聞く場合はですね、ほとんど準備しないでいきます。何屋さんかぐらいは調べていきます。何屋さんかぐらいは。男か女かぐらいは。で、それして面白かったことを順番に聞いていくと、すごく面白い番組になります。こういうやり方です。はい。
その船でしたっけ？
はい。
これは目的ってどんなところで、なんかこう学びっていうか。
私？
はい。
いや、これですからね、今年6月にですね、アメリカのダラスでやってた、アメリカの旅行業のトラベルアドバイザーの大会行った時に、ちょうどロイヤルキャリビアンの人が来てたんですよね。で、プレゼンテーションやってたわけですね。で、この世界、コロナが終わってからすっかり状況変わったんだと。コロナで、クルーズ船の世界で人いなくなったでしょ？コロナ終わったら、猛烈人が来るようになったら大変なことになっちゃってる。しかもそれだけで新しいトレンドがあるんだと。若い人が乗るんだと。若い人が乗るの？いや、クルーズ船に。で、それからあと、マルチファミリーで乗る、マルチジェネレーションで乗るって言うんですよ。マルチジェネレーション、多世代でね。面白いな、一体何やってんの？ってんで、この船の説明してくれていて、今度新造船こうなってて、要するに、飲食店が40何箇所もあって、で、あらゆるそのエンターテイメントがあるんですよ。年寄りから本当にキッズまで遊べる。こうやって揃えてて、要するにマルセイユに来ても誰でも喜べるようになってるんだと。で、1日1回ぐらいみんなで一緒に食事取ればいいし、それで10人20人で泊まれるような薬トルームもあるんだと。そうか、これ全く新しいコンセプトだなと思って見てみようと思ったんです。はい。で、乗り込んでいったんです。は
い。あれですよね。新しい観光業っていうか、そういうレジャーの仕組みっていう、
そうそう、
あれですよね。
そう。
トレンドを早く行きたい。
そう。その通りでございます。
その仕組みかどうするのかっていうのはちょっと気になりますね。まあ、
これだから要するに、5000人とか最大7000人乗せるんですよ。だからたくさん乗せないとコスト合わないわけ。相当一つずつ金かかってますよ。でもにアイススケートなんか全部タダですけどね。フィギュアね。あれ、主演ダンサーは日本人でしたよ。日本人の男性、すっごい上手でしたよ。とにかくね、 水上ダウンもそうだけど、そう一流呼んできてる。要するに、大量に乗っけりゃコストが合うわけですよ。で、大量に乗っけるってことは3時間で5000人降りて3時間で5000人乗っけるから、ものすごいそのロジスティックがいるわけですよね。全部だから作り込んだんだ、あれ。よく見ると。すごい世界よ。ウェイターだけ290人だよ。ウェイター290人。で、アシスタントウェイターがその 2倍いるって、もしみんなの機会があれば。
セブン&アイが、はい、カナダのアリメントクシュータールから最終提案を受けて、はい、まあ、日本でも話題になってますけど、客収はどうなると思いますか？
よくわかんないですね。何かその、敵対的になるようなことがあるのか、あるいはセブンイレブン売っちゃうのか、全く私あれ聞いてませんですね。まあ、もうちょっと見たら様子わかんじゃないですか。はい。
食品添加物や農薬制限が諸外国に比べ日本は非常に緩い状況です。農水省はなぜ国民を守るような政策を打たない、打てないのでしょうか。
やっぱり農家の要望なんでしょうね。農家の要望、食品会社の要望に勝てないのが日本の農水省なんですよ。もうその力関係はもう昔からという感じがしますね。はい、もうだから食の安全を自衛するしかないという、それは悪いと思います。我が国の行政はいつも業者と共にでありますから。はい。
これ去年、まあ、いろんなところが決まっておりまして、特にカリブ海はですね、各船会社がいろんなところで島買収して持ってですね、そこを一泊できます。まあ、こんな感じです。18階建てです。外出なくても奈良で十分遊べます。いや、稼いだから使ってるだけで、運用すいません。運用だから、質問でございます。はい。まあ、今、クルーズ船世界中流行ってて、なんかディズニーも同じですって、日本に来るんですけども。まあ、ディズニーも船なら遊べれるんだって思ってます。これが多分一番でかいかもですね。私の手よりもっとでかいかもね。どうですかね、すごいな。これ5000人、7000人乗りですよね。で、エンジンがですね、LNG なんですが、静かなんです。で、ディーゼルの人の匂いとか、振動とか、音はしません。すごく静かです。これスケートリンクで。これただなんですが、全部協力に入ってます。まあ、こんな感じのプレゼント。で、まあ、なんて言いますかね、このコロナ明けの新しい時代っていうのはその通りなんですけども、やっぱりこう絆ですね。一人で乗ってる人も実は結構いるんです。船って一人乗ってライターが付きます。シングル料金だけやってる。もう一人乗った場合の飲食代まで払いますから、ライターが付きます。で、まあ、神さんと私行ってきましたけども、まあ、60過ぎの、年寄り夫婦ですよね。確かにそういうのも いるんです。でも、大体4分の1かな。ほとんどは、まあ、若い人と中年の人たち、あとはマルチ世代です。すごい、だから新しいコンセプトだなと思います。で、やっぱり、船の中ですと、一つ安全だっていうことですね。だから、いちいちあんま手間かからない、僕にも。船の上にも砂浜があるんです。砂浜付きのプールもありましてね。だから、まあ何度でもあります。瞑想ルームもありますし。だから、エステがすごいですね。あらゆる種類のエステがありましたね。
それも無料なんです。
え？
それも無料なん
です。エステはね、基本的に有料です。安いのから高いのまで。とんでもないのが高いんですよ。小屋。プールサイドの小屋。あれがね、一つ十何万したじゃないですか。デッキはただだよ。普通に寝るさ、デッキ、あれ全部ただ。小屋はね、十何万するんだ。まあでも借りてる人いましたけどね。まあ、そんな感じで、皆さんも機会があったら、これネットで予約できるんですよ。日本だったら、ね、確かミキトラベルがやってるんですよ。いつ行ってもね、ミキトラベルって。あそこは確か日本でありてるんですが、まあ、ネットで予約すれば、でも 去っていけるかどうかです。どこまでも交通費が大変な会社なんですよ。オランドってあそこですよ。ディズニーワールドなところですね。はい。あと、あれもあるかな、もう一つの映画のね、やつ。いろいろね、アミューズメントの、なんかですね。まあ、いずれにしても、ちょっとこの後ですね、11月までに、いろんなことがありそうで、めくるめくるようなことも多くありそうですね。相場の方も、アメリカが利下げするって言ったら、一気にドル安になってきますから、まあ、自民党もどんどんですね、ドル安円高が運び出すになってきたら、自民党連中だって、選挙とかじゃなくなっちゃう、総裁選とかじゃなくなっちゃうんじゃないですかね。びっくりと思っちゃう。まあでも本当だから、こう今までね、何もできない連中が、ああやって、こう、いろんなことやってたんで、まあその最後の姿が、まあここに展開してるわけで、今更どうにもなるもんじゃないですね。で、日本はですね、とにかく、もともと民生自治の国ですから、ああいう変なものなくなった今度は、本当に底力が出てきます。例えば、東日本大震災みたいなことがあったときですね。ああいうことが起きると、そのまま殺し合いになっちゃって終わっちゃう地域ってあるんですよね。で日本みたいに逆に言うと、あそこで固まる地域があるんですね。これがその国の遺伝子がどこにあるかがはっきりわかる瞬間なんです。日本はもともと自力でやってた国ですから、例がなくなると下は固まっていく、そういう国です。アメリカなんかはバラバラになっちゃうんですね。トランプたちが一生懸命固めるんですし、ロシアもそうです。まああれはああいう国で頑張ってやってるんだと思います。まあこの後はやっぱり世界に横のつながりがすごく大事だなとしみじみ思います。もう日本もですね、独自にいろいろと世界と付き合っていかなきゃいけなくて。で、同時にその前にまず国の中ですよね。中の地域ごとの横のつながりと、人のつながりと、まあ中から順番に固めていかなきゃいけないんで、まあやることがすごく多いと思いますけども、まあ日本の役割が多分大きいでしょうから、楽しい時代になっていくんじゃないかと思います。皆さん引き続き頑張ってまいりましょう。じゃあ今日はこれで終わりさせていただきます。ありがとうございました。